朝食山陽道ボラボラの63
バーン行きましょう。
はい、というわけで始まりました。西は下関、
はい、
東は大阪京都、500キロ、江戸時代にお殿様が参勤交代で使われたという、旧山陽道、旧山陽道を文雄君が約20何年前、
96年ですから
20何年前に歩きまして、
はい、
当時ですね、まあ、ラジオの生放送毎日放送さんでしてましたので、はい、まあ、そこでですね、一応、取材の内容は発表したんですけど、はい、まあ、2時間の生放送で CM も入ってたということで、はい、まあ、1割ぐらいしか、ね、話せなかったんですよ ね、
はい、
日によってはアクセスだけで終わったっていうなんか、はいはいはい、そんな日もあるって聞きましたけど、はいはい、まあ、その残りの9割がですね、こちら JOBBB 本局にもう27年間ずっと埋まっておりましたので、
はい、眠ってたっていうのがね、
はい、まあ、それの、まあ、リサイクル、そしてですね、うん、まあ、そのリサイクルによって日本がこれからどういう道を歩んでいけばいいのかということも含めてですね、文雄君、哲平、そしてリスナーの皆さんで考えていこうじゃないかという、
はい、
まあ、楽しんでいこうじゃないかという、そういうリスナーさん発案の企画でございまして、
はい、生きている歴史番組ですよね。
そうですね、
今のことを あのやってますから。
そうです、はいはい、で今回63回目ということで、うん、まあ、前回の配信、ね、聞かれた方はもう覚えてると思うんですけど、 JR 辰野駅、
はい、
JR 山陽本線の辰野駅までやってきましたので、
うん、
今日はですね、うん、こちらの JR 辰野駅からずっと東の方に行ったところにあるですね、
はい、
イカルガ寺、
はい、
大使町、
はい、
イボ郡やったっけな、
うん、イボ郡、
イボ郡ですね、
はい
はいはい、まだイボ郡ちゃんとあるんですけど、はいはい、イボ郡大使町イカルガ寺までの約 6.5キロをですね、
うんうん、
歩きたいと思います、
はい、
で文雄君はまあ当時の取材記録、そしてまあ写真とか見て、
はい、
で私てっぺはですね、インターネットの主に Google さんの地図と、
はい、
あとはインターネットの、まあ、Google さん以外のですね、
はい、
あのウェブサイトのなんか情報とかをですね、駆使してですね、まあ、27年間の変化も感じて、
うん、
で結構変わってる部分変わってない部分もいっぱいありますので、
はい、
でまあ多分リスナーさんもそんなにこの辺りのこと知らないと思うし、
うんうん、
まあ、ちょっとしたこう旅行気分、家にいながらの旅行気分も味わいたいなと思っております、
ね、こんなとこめったにこんなとこ言うと変な言い方になり、なりますけど、
はい、
めったに歩くとこじゃないですよ、
ね、そうですね、
ここは本当に珍しいというと自分で言うもなんですけどもね、
今回あのラジオ以外も YouTube でも、
はい、
まあ、あのラジオ配信後にまた YouTube で動画配信しますので、うん、YouTube の視聴者さんもぜひ楽しんでほしいなと思います、
はい、楽しみましょう。
それでは文雄君早速ですが、今回ね、あの取材の日時が1996年の6月の、
はい、
ちょっとこの日にちがね、わからないんですけど、
そ、
まあ、おそらく22日の土曜日か、23日の日曜日に取材して、
ねはい、
で次の週の6月26日にオンエアしておりますので、
そうですね、
まあ、1996年の6月ということでございます。
はいはい、6月で、
はい、
その6月の某日のですね、
はい、
13時34分に姫路を出まして、
はい、
ということは新幹線で姫路まで行ってるわけですよ、
まあ、千里中央から新大阪まで行って、
そうです、はい、
で新大阪から、
はい、
新幹線でまず姫路まで行った、はい、ということですね、
はい、着きましたの、ついてですね、これからいよいよまた姫路から今度は在来線に乗って、
はい、
いわゆる辰野へ行くんですけども、その出発した時間が13時34分です、
うん、はい、姫路から13時34分、
はい、はい、で普通の上郡行きっていうの乗ってない気がするんですけど、
なんか懐かしいですね、上郡、
はい、そうなんですよ ね、
岡山県と兵庫県の境の兵庫県側にある、確か駅やったと思いますけど、
はい、あのその車内気温がですね 28.3 度と言ってます。
あ、まあまあまあ暑なってますね。
結構夏ですねこれね。
今ちなみにね、 JOBBB 本局の気温が 29.0 度なんで、
はい、
まあ、これぐらいの、これよりちょっと涼しかったっていう感じです ね、
ですね、結構本当にね、
いや今日ね台風7号のおかげで、涼しい風吹いてますんで、
はいはい
はい、
でちなみにこれもこだわってるわけないんですけど、気圧がですね、
はい、
1008ミリバールです、
はい、
まあ、そんなところで、
はい、
姫路を出ましてから辰野に着きましたのが13時49分です。
お、
はい、辰野に着きました。
早いですね。
はいはい、でそれでいよいよこれから、
はい、
まあ、皆さんと一緒に歩くわけですが、
うん、
辰野に着いたらですね、うん、あの 駅のところに看板が出てましたね、
はい、
いい街いい空気、花と緑と川の町と書いてました。
あ、川の町ね、
はい、伊保川町。
あ、伊保川ね、当時は、
はい、
今は実はこの辺り全部ひらがなので辰野、辰野市になってる、はい、2005年に辰野市になったんですけど、文雄君らが歩いた時は まだ、
はい、
伊保川町やったみたいですね、
はいはい、伊保川町でしたね、
はい、
伊保川町が、まあまあまあ、あの堂々と、まあ、生きとった時代だったんですよね。でそれで、まあ、その花と緑と川の町と書いて、
はい、
でそれからいよいよここからですね、
はい、
参加してはった現地参加の方とか、
うん、
途中参加の方とか含めてですね、
うん、
これから行きます。伊保川町の駅前に泊まっておりましたタクシーの名前も控えてますね。
お、
三つ葉タクシー、
あ、
はい、ないですか今ね。
今これ2019年のストリートビューによると、
はい、
あ、やっぱ三つ葉ですね。
やった
ほらこれこれ三つ葉、
三和銀行みたいな昔のね、はい、
名前変えてないんですよ。ただ天井のぼんぼりは、はい、三つ葉です。
三つ葉です、ね。
三つ葉の、まあ、いわゆるクローバー。
クローバーの三つ葉ですね。
それともう一つありました。トヨタのこれ多分クラウンやと思いますけど。
あ、そうですか。なかなかエコマですね。
綺麗なですね、
はい。もう一つがね、タツノタクシーっていうのもありました。
ああ。
まあこれもまだ頑張ってあると思いますけども。
ですね。
まあ映ってるのはたまたま三つ葉タクシー映ってましたね。
そうですね。
こんなのが止まってたと。
なんか駅前の様子は正直、はい、まあ前回もちょっとボラボラしましたけど、あんまり変わってないんですよね。
そうですね。
なんか謎の彫刻が増えてたりとか、
はいはいはいはい、
あと、ね、駅前の自販機が駅の中に移動したりとかしてたんです。なんか それほど変化は感じないですね。
なるほど、そうでしたね。
まあ、建物とかちょくちょく、ね、建て替えられてる感じはしてます、
はいはいはい、それとなんか古墳の模型みたいなものがあったりしてね。
これ当時あった？
いやこれも覚えてないんですよ。
あ、
これは多分有名な古墳だと思いますけどね。
そうですね。
まさかあの神戸 あの明石大橋の近くの古墳ではないと思います。この辺の近くの古墳やと思うんですけども。
そうです、ね、
堂々たる模型ができ
てます。ちょっとビオトープみたいな、
何か書いてますねここにね。
ジェニオ広場。
おー、これ気づかなかったな。あったんかな。
いやこれなかったでしょ
う、ね、すみません、これはちょっともう不明にしときます。さあそれで
じゃあ駅前から
この近くで歩きましょう。早速ね、
はい、
スナック中村さんっていうのがありました駅前に。
中村は、はい、あのね、あの駅前で言うとですね、はい、その中村さんは僕知らないんですけど、
うん、
あの駅前になんかどうも自転車の、
はい、
預かり場所があって、
はいはいはい、
これがねちょっと僕調べたんですが、
はいはいはい、
あれどこ行った、あのちゃんとね、伊川自転車預かりっていう、多分この駅前のね、
なるほど、
この建物が2つあるんですけど、これがね、なんと今はもうご覧のように、は
い、おっと
2019年のストリートビューではまだ確認できたんですけど、2023年の3月になると2つの建物すべて完全に更地になって、
これはすごいですね、はい、後ろの山まで作ってますね。
なんかちょっと時代がまた遡ったみたいな感じになったんですけど、
ししすね、
この自転車、まあ、預かりって大体駅前にあるんですけど、
これは昔はよくありました、
はい、この井川さんのとこは今はもうなくなってるみたいです、はい、
そうですね、
文夫君の時は多分あったと思います、
ね、でそのあたりに、まあ、スナック中村さんもあったんでしょうね、はい、でそれでまあもうちょっと歩きましょうね。
じゃあここから山陽道ボラボラスタートということですね、
はいはい、いきなり出ましたのが岡役坊と岡の岡ですね、
はい、
で薬は薬ですね、
はい、薬局、
そう薬局じゃないんですよね、薬剤師さんがおらへん薬屋さんですよ。薬房って言うんです、そんなの。
あ、なるほど。
薬店とかね。で薬局になるとあれ免許持ったあの薬剤師さんがちゃんと前にあるというんで、
はいはい、
呼びかけてるわけです、あれ。
あ、うん、でそんなんがあったんですか。
岡薬房さんっていうのがありました、
はい、
でまたこれがね懐かしいというか、当時ももう懐かしかった、今はもうちょっと歩かないか分かりませんけども、
うん、
頭痛に脳震というね、
あ、
あ出てきた、これですよ、私の写真ですね、
はい、
頭痛に脳震、これね、いわゆる放浪の看板ですよ、
はいはい、
でもう一つの放浪看板はもっと古かったが新しいのかしらけど、もうオードになってましたね、オロナイン南港というね、
あ、
これ家中みんなでオロナイン南港と書いてます。
もうあの和服の、
はい、
ね、女性が、
これ何和千恵子さんというね、
あ、
方やったと思うんですよ。
あ、なるほど、ね、
あの方がもう、
もう印刷ハゲ、印刷というか、
ちょっと悪いけど、もうこの世のから向こうから来はったみたいな ね、そんな感じに出てますね。
この持ってる瓶が、
はい、オロナイン
なんか、大塚製薬ですかね。
大塚、有名なあの大塚ですよね。
はいはい、外傷、皮膚病、
はい、
肌荒れに、
はいはいはい、
オロナイン軟膏、
はい、まあ、滋賀県民が言うとメンソレータみたいなもんですよ、ね、
あ、なるほど
ね、メンソレータみたいにピリピリしなくて、これは刺激臭のな柔らかい、ね、ソフトな塗り物でしたね。大阪あたりはむしろコロナになんかが減ったか
な、
ね、
なんかタイガーバームとかっていうのもありますね。
タイガーバーム、これは香港です ね、は
い、あれ結構スッとするんです
よね。あれもね、あれはまあメンソロタム系でしたんです、はい、どっちか言ったらね。
他にもなんか
いろいろとね、このね薬房ですけど、薬店ですから、
これビートたけしさん、
ビートたけしさんが出てありますね、はい、このね、
目、肩、腰
と書いてますね、
なんとかファイ ファイト、
ファイトスポーツとか
ゴールド、
はいはいはい、はい、
これちょっと看板が半分見えてないん で、ね、ただ多分これ北野武さん、はい、ビートたけしだと思います、
は
い、
当時はビートたけしさんだったかな、はい、そんなのがあったりね、はい、まあ、そういうようなお薬を、まあ、売ってはる薬店さんがありましたね。
これ薬房っていうんですか。
薬房さん、薬房ってその薬店のことも同じ言い方ですけどね。
あ、そうなんですね。
要は薬屋さんです。岡さんという薬屋さんがありました、うん、
まあ、駅前ですから。
駅前、ほかほか弁とかありましたね。
あ、ほか弁今でもね、
まあありますわね、いやいや他のとこには、ここにはちょっと、まあ、
駅前は一応ね、
ああ、
この伊原屋っていう、
はや、
唐揚げしだし弁当伊原屋、
すごい看板が、そう、伝統的な看板ですよね。
ごめんなさい、これ伊賀原って読むらしいです。
伊賀原さん、
はい、
これ弁当と書いてますから。
書いてますね。
ちょっとしたら他弁も
やってはった可能性は十分ありますね。
伝統、まあ、分かりませんけどね、はい、まあ、そんなんがあったり、
うんうん、
それとあの歯医者さんでね、はい、石原歯科っていうのがありましたわ。
あ、
石原慎太郎さんの石原ですね。
そっかにあったかも。
どっかにあったんです。あったんですよ。
これですかね。
はあはあ、
ちゃうな。
これは
JA やな。
JA さんですね。
JA
もあります。
ありますか。
井筒製薬、精肉さんとかね。
ああ、
お肉屋さん、井筒さんと、はい、今 JA が乗ってましたね、
はい、
で塩見まんじゅうというのがありましたね。まんじゅう屋さんがね。
あ、なんか地元のあれですか ね、
多分ね、赤穂が近いから塩見まんじゅうですよね。
ああ、塩はね、そうですよね。
そんなんがあった
り、瀬戸内海の塩ってことですね、
はいはい、それからね、なんか他にも西山時計店とかね。
あ、
まあ、他にもなんかここにも書いてある、自分の文字が読めませんから。
結構ね、ふみおくん今ちょっと2人で僕らパソコンの画面見てますけど、はい、やっぱマンションができたりとか、
ね、
駐車場ができたりとかして、多分もともと古い家があったんやろうなっていうところがだいぶ様変わりしてるって。あとやっぱりもう居抜きというか、もう完全に商売やめてる古い家もありますんで、多分ここがどっかが、
そうなんです
よ、そういう今言ってるお店なんでしょうね、
まあ、もう少しこう横丁風のね、
はい、
いろいろ庶民的なお店がいっぱいあった駅前やったのでしょうけども、今は変わりましたね、はい、
県道のね120号、これが今の旧山陽道ですね、はい、この辺りでは
E1 教室という、これ塾かなんかがありましたね。
あ、
で、まあ、あの柴原さんというあの お家があって、
はい、
ちょうどその頃、外に水まきしてはったね、可愛らしい お嬢さんがいはったんですけど。
あ、そうか、6月ですからね、
はい、6月ですからね、
徐々に暑なってきましたね。
別品の肌履きのお嬢さん、
まあ、今だいぶまた年も取られてって感じでしょうね。
で、金田さんという石の塔のあるです、ね、豪邸があったり、
お
で、ツタで巻かれた家、ツタハウスと呼んでるんですけども、
あの、ね、以前もなんかどっかでね、
あ
の三井市の手前ぐらいでなんかツタハウス
と
あった気がするんですけど、
ね、
これなんですか。
これわからないですよ。 TV エンゼルと書いてますね。
コーフィーハウス TV エンゼル、なんかちょっとスナックみたいな感じもするんですけど、
ですね、この模様から見て単なるコーヒーハウスではないような感じもしますね。
あの看板だけ文雄くんが写真撮ってて、はい、多分看板が面白かったんでしょうね、
はいはい、なんか変わってましたからね、
はい、
で中谷酒店さんっていうのがありました、
はい、
で中谷酒店さんは、我々に声かけてくれはりましてね、ご苦労さんですと言ってくれはって、まあ、ひょっとしたら通り寄ったら声かけたのかいなと思ってはったという気分がありました。
中谷酒店さん、
はい、それからさらに行きますと、揖保川中学校という学校がありましたね。
いわゆる揖保中ってやつですね。
揖保中なんですかね。
揖保地蔵みたいな感じになりますけど、
す、ね、ちょっと
多分これですね、揖保川中学校、大きな、
そう、
ね、
そ
グラウンドがあるんですけど、
はい、堂々とした学校でしたね、
はい、
それからね、これ、まあ、託児所とか保育園もこの近くにあったはずですよ。
確かね、
あったでしょ、どっかね、
ありましたね。
あの低音にですね、
はい、
6、7名、まあ、交通違反ですけども、
はい、
子供さんを乗せて保育所から送ったり、
はい、
帰ってきたりするような方の警護なんか何度か見ました
ね。まあまあね、人口密度ありますからね。
ありますあります。
ここは今でもそうですけど、すごい元気な街なんで。
でね、小寺仏壇店というね、古い寺の仏壇、もうほんまに仏壇の家のために生まれてきましたみたいな感じ。
名前がね、いい名前ですね。
いい名前でしたね、
はい、
それと結構ね、丸尾さんという名字がたくさんありましたわ。
これね、はい、地元の実は名士 で、この後もうちょっとしたら多分丸尾さん出てくるん
で、
あの丸尾の丸はあの難しい方
の
ね、
そう昔 の
国構えの中に
一円玉の円とか書いてあったやつ、
ね、印みたいな字書くやつで、はい、丸尾さん、
丸尾さん、
はい、同じ名前の家がいっぱいありました。
そうですね、
はい、今でもあります、
はい、丸尾さんは。さらに行きますと少女というエリアに入るわけですよね、
はいはいはい、
もう今も少女かもしれませんけども、
今でもそうです ね少女だと思いますよ。
井口屋というですね、
はい、
井戸の家に口と書いて家と書いて、
うん、
黒壁の御門の立派な家がありました、
はい、
ここはその少女塾のですね本陣屋と言ってましたですね。
あのこれどういうことでしょうかね、
はい、
どういう意味でしょうかね、はい、要はまあこの 旧山陽道っていうのがお殿様が通られて、はい、でそのお殿様があの三期交代の時にもう本当、ね、100名単位ぐらいで、
はいはい、
こうずっと江戸と、まあ、この辺り往復された時に、はいはい、やっぱり一日は行けないから、
はいはい、
あの泊まる宿が必要なんですよね、はいはいはいはい、で当時ってあの今でもまあそうかもしれないんですけど、まあ、宿によって、うん、あのお殿様が泊まったりとか家来の人が泊まったりとか、はいはいはいはい、もしくはあの、ね、牛馬引くような人が泊まったりとかっていうような感じだから身分によって宿が違った
んですよ ね、 そうですね、本人は基本人ね。
で本人っていうのは、はい、まあ、言ったら一番、あの高級ホテルでございまして、でそこに泊まられたのが、まあ、お殿様とか、
はいはいはい、
まあ、そういういわゆる身分の高い、
まあ、天皇とか、ね、
はい、方ということ で、はいはい、でね、まさに今いるこの、はい、井口、
はい、
井口家、
井口家、
井口家、井口家本陣、
はい、
ここはもうお殿様が泊まられた、
うん、ということでしょう、ね、
高級ホテルの場所、
はい、
ということですね。
まあ、そんな前を通過しました。その前に通過したところに、
はい、
大きな看板が見えてきました。明治天皇正常行安所っていうんですかね、
はいはい、
あ、まあ、この明治天皇だからこれ泊まられたということでしょうね、
うん、
明治18年1885年のマークが出ておりましたですね、うん、でこれが昭和9年の11月になんか史跡に指定されたとかね、
うん、
まあ、正常塾の一番中心地ということでしょうね。
ここすごかったんが、はい、まあ、今でも皆さんあのストリートビューご覧になったら分かるんですけど、
うん、
あの明治天皇が来たっていう日がここ多分2つか3つぐらいあるん
で、申し見つけました僕
あるんですよね、うん、で、まあ、さっき言いましたあの丸尾さんっていう方が、
はいはい、
あの実はこれ あれなんですよ、これまた別にあの御神木っていうのがこれ石碑で ありまして、はいはい、まあ、その御神木の解説碑っていうのもあるんですけど、その解説碑の、名前解説碑を書いたんが、
うん、
実は丸尾光三さんっていう方で、はいはい、この方は当時の昭和17年なんで、まあ、1942年なんですが、
はい、
まあ、戦争前の時ですけど、この時に、ね、この辺りなんか神部村って書いてこれ神部って読むんですかね、
みたいですね、神部っていう村は間違いありましたけどね、はい、
神という字に、
はい、
あの部屋の部と書いて、
はいはいはい、
神部村か神部村か分からないですけど、はい、まあ、そういう村があってそこの村長さんされてたんが、うん、この丸尾光三さんっていうか、さっきね ここ来るまでに、
はい、
この旧山陽道沿いに丸尾さんっていうお名前がいっぱいあるって、
うん、
今でもいっぱい丸尾さん住んでるんですけど、うんうんうん、なんかどうもこの辺りの、まあ、古い村の村長されてたりとか、うん、まあ、ここら辺のまあ豪農とまでは言わないかもしれないですけど、まあ、ちょっと代表者の家なのかなっていう感じがしまして、そういうそのいわゆるまあ村の代表者みたいな人が、
はい、
あのまあ、明治天皇の日のあるところ あの植樹がですね、うん、まあ、どうもこれなんか御神木らしいということ で、
ね、
まあ、権威をつけて、
はい、
あの石碑にいろいろ由来を書いてました、
は
い、
その御神木のまた近くに明治天皇がですね、
うん、
御駐在とかなんかいう日があったり、さっきも鉄平が言いました、
ね、
2つか3つあるうちの1つなんですよ ね、
明治天皇少女行在所っていう石碑があって、
はい、ね、
はい、でもう1つあったんが、
はい、
明治天皇御中連の日、
はいはい、
中連というのは、まあ、前もちょっと僕言いましたけど、
はいはいはいはい、
あの天皇とか偉い人が、
うん、
あの乗り物から、まあ、降りることを、
はいはい、
あの中連って言ってあの皆さんよかったら辞書調べてほしいんですけど、
はいはい、
駐車場の中に、
はい、
連っていうのがね、
はい、
夫二つに車なんですよ。
そうですね、
だからやっぱ車っていうので、うん、まあ、その車から降りる、まあ、馬車から降りる、そういう意味で中連っていう言葉が、あのだから僕らもこれから、ね、思ったのは、
ね、
駐車場じゃなくて、
はいはい、
もう駐輪場でいいんちゃうかなと。
なるほど。
そしたらなんかちょっと天皇になった気分になれるじゃないですか。
なるほど。
今どこにいるの？いや駐輪場にいんねんっつったらはぁって言われてね、
はいは
い、
い
や駐車場のことやパーキングやパーキングやって、天皇の場合は車から降りるだけでも駐輪という特別な言葉が、う
ん、しかもそこに火が立つんですよね。
俺らなんか火なんか何も立たへんやん な
んでしょう、ね、
もう
て
んぺん草ぐらいしか入れないですから、
はい、でまあちょっと行ったら井口勝さんといういう方の家があったりしましてね、まあ、これなかなかグーグルで見つけにくいと思いますけども、
まあ井口さんも丸尾さんと一緒で、
はい、
この辺りの有力者であるんですよね、
多分ね、
井口さん、
はい、そうでしょうね、
はい、
まあ、静かないい町やったと書いてます、この辺りは僕のノートにはね、
まあ、ひときわこの井口家は異彩を放つじゃないけど、
はいはい、
あのこの中でもひときわこう荘厳ですね、
そうですね、
家の
感じ、この他ね、まあ、僕は見つけられなかったんですが、中富さんというね、 もっとなんか荘厳な家がここにあったというんですよね。
ああそれねちょっと言ってましたね、はい、中富さん、はい、ちょっと僕もそれね発見できなかったんで、
はい、これはもうその、まあ、江口家の何倍もの家やったというとてもいいぐらいすごいとこがあったらしいですよ。この辺りのもう豪族いうんですか、すごい人がいてはった、まあ、これは今もうなくなってるらしいですけどね。
あ、まあ、そうか、家はね、
まあ、家はなくなって僕見つけられなかったんですけど、
まあ、家の面影ぐらいはもしかして、ね、
あるかも分かりませんね、はい、まあ、僕はまあそこはパスしてしまった。
これ松の剪定とかもすごいね
これ松と違いますやろこれ木は。
あ、これねごめんなさい、うん、ね、はい、さっき言いました、
はい、名木ですよ、
ご神木で、
はい、
わ
かりますか。
いや、あの書いてるんですけど、あ、天然記念物、
はい、
あれこれ何書いてないな、木の名前は
ね、え大正9年とか入れるでしょ、
はい、
あ、植えたとか大正9年の11月の23日、
はい、なんか桑の木とかじゃなかったでしたっけ。
いや、そんなんじゃないと思いますわ。
あ、なんでこれ書いてないんだろう俺、ね、あのちゃんと書いたんですよ。
あらら、
あ、ご神木しか書いてないですね。
抜けた樹種はね、まあ、それでご神木でいいと思いますよ。まあまあ、あの誰が見てもわーという感じの立派な木ですよね。で、まあ、剪定がこれもうするだけでもすごいお金がかかるようなね、
これね、
これもう維持するのにこれ大変だと思いますよ。我々はまあ、まあ、ええー、なーと思ってるけど、このうちのその出費はね、
そうですね、
偉いことだと思いますね。まあそんなとこがあって、もうちょっと行きましょうね。
はい、行きましょう。伊
保、
はい、
川郵便局が出てまいりました。
これすぐ隣です、
はい、
井口家の。
そうですね、
ほんとすぐ横なんですけど、
はい、まあ、これはそんなにあの特定にどうこう建築がどうということはないんですけど、
まあまあ、あの質素でシンプルで、
シンプルで、
なんかやっぱこの町の性格を表してるっていうか、よう言えば本当になんていうか見た目よりも中身大事にする、
一ビランね、
そうですね、
はい、そんな感じがね、伊保川郵便局でしたですね。
この伊保川郵便局のね、
はい、
角にですね、実は道標がございまして、
古い、まあ、これ同票でね、なかなか字が読みづらかったですね。
読めなかったですねこれは。
左ね、山崎と書いてあったら読めたんですよね。で、右の方はちょっと僕も急いでたせいでもあって、
はい、
なんと十字がか読めなかったんですけど、まあ、この小さい道ですけど すごく重要なね、
そうそう、
分かれ道やったんかいなと思いました、ね。
は
い、
でね、まあ、ちょっとせっかくなんで27年前と、
はい、
現在これ2019年のこれストリートビューの映像を見比べるとですね、はいはい、まあ、やっぱり少しちょっと変化があって、
はいはい、
建物自身は全く一緒なんですけど、
郵便局の建物ですか、
はい、郵便局の建物は一緒なんですけど、まずね、はい、
う
ん、ポストの位置がね、ちょっと変わっておりました。
あ、なんと、
お、あの27年前は正面向かって左側、階段とスロープの角のところにポストがあったんですけど、
四角いポストで、棒が一本つくね、
は
い、
今はね、
あれ
階段の前にポストが来ております、
右側ですね、
はい、
むしろどっちかというとその日に近い方ですよね。
そうですね、今は。で、あとプラスしてね、これ27年後、これ2000、うん、あ、27年後ではないですけど、2019年その日の横にカーブミラーがこれあるじゃないですか、
はいはい、ありますね。
このカーブミラーが27年前どうやったかっていうと、はい、まずカーブミラーは、ね、なかったんと、
はいはい、
あとはね、この郵便局の敷地内に実はそのカーブミラーが
真正面ですね、
27年前はあったんですけど、このカーブミラーの位置が2019年には敷地からちょっと角の方に行っております、は
い、古い石碑の近くに寄りましたね、
はい、でこれがなんでかなって僕は想像したんですけど、これですね、比較したら分かるんですけど、この車椅子用の駐車場の場所が実は移動してるんですよ。
あら、
これ分かる
分かる分かる、よう分かる。
で、この車椅子用の駐車場のスペースが移動したことによって、
うん、
カーブミラーも移動したし、さらに言うとこのポストも移動した。
あ、そういう、
はい、理由はそこです。
なるほど、
やっぱり物が移動するのは何か理由があるんで、それをこう比較できるのがやっぱりこの僕らのこのボラボラの面白いところかなと思いますね。
以前 の、はい、いわゆる駐車場、車一緒の駐車場というのはどっちかというと端っこでしたけども、
そ, うです、
それが一番ええとこに、
ええとこに
ドーンと真正面持ってきたんですね。
やっぱり人間寄りに、
あ、まあ、これすごいですね。
前回のボラボラでも僕言いましたけど、はい、やっぱり道の作り方も含めて、はい、愛用駅前とかすごい良くなってるし、この辰野の駅前も、はい、まあ、やっぱり良くなってるなというのは思いますね。
人間に敏感なというのが ね、非常にそれを素直にちょっと実行しはったというのは
あ、いやこの辺りすごいなと、これはすごいです
ね、
ま
あ、意識の高いところでしょうね、
素直にすごいなと思いますね、
うんうん、まあそんなとこがあって、
はい、まあ、ちょっとずつの変化はあるよっていうこと
ですね、ありますありますね、
はい、
でそれでまあそうですね、それからですね、近くにまたね柴田食料品店っていうのがあったんですけども、
あ
これも今ちょっと見つかりませんね、
柴田もう本当にね家が
変わったな、
やっぱ新しなってるんですよ全体的に、
むちゃくちゃ新しなってますね、
はい、当時は多分まだねあのかやぶきの家とかもあったはずなんですけど、
一軒出てきました後でね、
はい、それもも
うそんなんは一切なくなって、
はい、
もうむしろどっちか言ったら、まあ、いい意味でのプレハブ系というか ね、そんな家が多いですね、
まあ、今風の家ってやつですね、
そうですね、
はい
はい、で14時19分になりまして、はい、上栄寺さんというお寺があったんですけどね、
これね山陽道沿いに、はい、ちゃんと看板がありまして、
ちょっと入ってくる、右が入るんでしょ、
浄土真宗本願寺派、はいはい、上栄寺、
ね、
ということでこれちょっとだけ路地に入ります、はい、
これ、まあ、誘いがあったんで僕ら入ってみたんですよね、
はいはい、
その奥の方にですね、
はい、
すっごい大きな門があったんですよ、
あ
びっくりしましたね、これお寺の門かというね、堂々とした門があってですね、
確かに
何やろうなと思ったら、
ちょっと気になりますね、
これ気になってですね、まあ、気になることは説明書があるんですよ、ちゃんとね書いてるんですよね、
たまにないとこあるんですよ、
まあ、ここはちゃんと
ここはちゃんと
この辺ね、この辺のね意識の高いとこですね、
そうそうそう、はい、最近そういう話があってね、はい、まあ、またそれは話します、
旧辰野城のですね、
はい、
透かしの門やという、
ああここがね、
なんで透かしっちゅうんかいなと思って見てますと、はい、まあ、結局最後まで僕もう一つよく分からなかったんですけども、
はい、
説明書読んでますとですね、明治7年1874年に移築されたと、
はい、
辰野城の旧門で、まあ、旧門がいらないになったというか辰野城が解体されたということでしょうね、
なるほどね、
辰野城の旧門で、
はい、
一名透かし門といい、閉門の時にも、
はい、
閉門の時にも城に近づく者を監視することができたと、
あ
どういう意味でこれがね阿平門の時にということが実演もしてもらえなかったし、
そうです、門がどういう状況
か、そこまでのこと僕も要求する力もなかったもんですから、あ、まあ、移してくるだけにしたんですけども、
だからこの透かし門っていうのが本当の門ではなかったってことですかね、
いやいや本当の辰野城の門やったんですけども、
あ、
まあ、言われのある門やから、
これ文雄の写真では当然門も閉まってない向こう、多分この お寺が多分
なんかトイレみたいなのが、ね、見えてますもんね、
上栄寺が見えてるんですけど、ここを蓋するってことでしょ、
なんか蓋した時にもなんか誰が近寄ってきてるかどうかということがね、どっかから覗き窓があったのか、
それぐらいしか考えられないですよね、
その辺のところまでの、ね、説明はなかったんですよ、そこまでなかったからね、まあ、旅のものとしてはそれ以上ちょっと聞きに行く時間がなかったんでですね、ここで皆さんにどういう仕掛けがあったということを申し上げられないんですけども、門のその大きさと重さでね、
はいはい、
これはやっぱりただのお寺の寺門ではないなということを感じましたですね、
いや昔その門の開け閉めって、
う
ん、僕ら今の自分らじゃ分からないけど、
ね、
本当に大事なことやって
や
で、もう本当に門が閉まった、閉まる前に中入らんと、
そうそう、
もう明け方まで本当入れなかったらしいんですよ昔は、
そういう、
ね、それぐらいやっぱりこの門の開け閉めってすごい大事な作業で、
特にお城の場合はね、
そうですね、
もう本山ですからね、本山
中、なんか泣いても、ね、入れてくれへんぐらいの感じでしょ、
そんな話もありますね、落語なんか読んでましてもね、
はい、
まあ、そんなところでですね、
それをだからここに移築したんですか、
移築したんでしょうね、だから、まあ、辰野城が多分もう解体されたかなんかやったん違いますか、
なんかね辰野城跡っていうのは、
うんうん、
あのこっからずっとあの北の方に行って、はい、あの伊保川ずっと上に行った、あの、まあ、いわゆる本辰野っていう、まあ、もともとって言ったらいつからもともとかわからないですけど、まあ、あの結構昔の辰野のこの中心地があるんで、はい、まあ、JR の紀新線が通ってたりするんですけど、まあ、その辰野城のあたりにほらこれ辰野城跡っていうのは一応あるんですよね、
まあ、あるということはまた もちろん天守閣もあったんかもわからんし、
はい、
その辺はちょっと詳しく調べてませんけども、
うん、
まあ、それが何かの格好で、まあ、いらんようになったとか、
うん、
あるいは、まあ、お殿様の気分が変わったとか、その辺動機は分かりませんけども、うん、多分ここはこのお寺がいただいてですね、
まあ、ちょっと面白いんが、
うん、
その、
ね、
辰野城っていうのが本当に今僕らがいるところから、
うん、
かなりもう北上、
あーでしたね、
何キロぐらい、10キロはいかんかもしれんけど、うん、まあ、多分10キロ近く北上したところにあって、
はいはいはい、
でそこにあったお寺の、まあ、すかしもんが、なぜこの山陽道沿いのお寺にこう来たかっていうのも、なんかすごい不思議な感じしません？なんか多分歴史的に何かあるんやと思うんですけど、
なんかそれを結んでるのが揖保川っていう川と違うかいなと僕は思ったんですけどね。
そうですね、まあ、両方とも揖保川沿いですからね、まあ、なんかあるんでしょうね、
まあ、あったんでしょうね。これはちょっと調べがついてません、
はい、
まあ、とにかく立派なもんが見られたなと、まあ、
こういうのを残してくれてるのは嬉しいですよね。
上映さんに感謝したいと思います
よね。上栄寺、栄える寺か、はい、清く栄える寺か、
浄土市の浄と栄える寺ですね、栄える寺ね、はいはい、でそれで、まあ、そこで、まあ、びっくりしながらですね、写真を 2,3 枚撮らせても
ら
って、
ありがとうございます。
でそれからまた進みましょうね、
はい、また旧山へと戻ります、
戻ってきましたところに今度ね、はい、面白い散髪屋さんがあったんですよ
これな、
はい、これもものすごいもうちょっと文化財にしたような面白い散髪屋さんだった
これは面白かった。
前面のその家の前面が黒い小さいタイルでね、
はいはい、
ビチッと埋め込まれてるんですよね。でね、川前利用前川と書いてある
か、利用前川か、
はいはい、まあ、近くに揖保川がありましたから、まあ、
電話番号123です、
そうなんです。
パチンコ屋みたいですね、
パチンコ屋こんな番号すごいなと思ってね、うん、今考えられないぐらい、まあ、古い番号やし
だ市外局番なかったらもう123でここ電話できた
ん
で、
いやいや昔そうやったんちゃいますか、多分
ねえ、
交換士さんがおった時のようなですね、
揖保川町の住民やったら123で
そう
ビャビャビャンと、
まあ、ここの前川さんに電話したらですね、はい、いらっしゃいってことになったんでしょうね。ただそのね、ドアがちょっと変わってたのが、
はい、
前川さんの名前が書いてなかったんですよね。小さい川の利用と書いてましたね。
あ、
まあ、ご親戚かなんかが、まあ、営業中と書いてましたから、ね、こう時間があったらここで散髪してもらってですね、
はい、
この黒いタイルの張り具合とかそんなもまあ議論できたんでしょうけ
ど、ちょっと大阪の中之島美術館みたいな色、
まあ、ね、そう、中之島
で黒で売ってるじゃないですか、
まあ、そうです、ちょっと赤色これがいいですね、
はい
はいはい、まあ、
あの上についてる名前と、はい、扉についてる名前が違うんですよ、
はい、違う、まあね、やっぱり同じ川がついてるから川は、まあ、三本川の川と三水の川はちゃうんですけども、
そうです、ね、
なんかやっぱりご関係があったのと、なんて言ってもこの電話の123っていうのがね、なんか本当にすごいなと。その電話の番号とかその利用前川も全部タイルで書いてあるんですよね。
タイル好きなんですね。
ものすごいタイルに凝ってはったと思いますよね。
これあの YouTube で出しますんで、
そうです、
見てください皆さん、ラジオの方
なかなかこれ、ね、一つの誇りやと思いますよね、これはね。
しかも文雄君、よう見たらさ、名前のところのタイルと、
はいはいはい、
壁に貼ってるタイルの大きさが違う、
違いますよ。ドットですよ、俺ドット絵ですよ。
いわゆる点描ってやつでしょ。
そうでしょ、点描で、点描でも黒だけで落ちる、たまに白いのがね、
あ、
ポンポンとあったりしてね、
ちょっとグラデーションつけたり、
なかなか凝ってこれ、まあ、これ工事しはった
これ、文雄君よう撮ったな、これ。
いやいや、
この忙しい中、
いやいや、これはもう忙しいもんは何でも
撮りますよ。スカシモンの後でしょ。
そうですよ、直後ですよ、
スカシモンの直後でしょ、
はいはいはい、
まあ、ただね、これ残念ながらね、この、まあ、前川さんか小川さんか、おごうさんか分からないですけど、これ見つけられなかったです、ストリートビューでは。
うわ、ま、もし万が一なくなったとしたら大きな文化財を、
そうです、ね、
この町はなくしました。
それこそ明治天皇なんかでもこっちをこう大にしてほしい気はしますけど、
まあまあそういう意見もあってもいいかも分かりません、
はいはい、まあまあけど、すごいいい面白い散髪屋さん、
これがあったらよかったです ね、
そ、 うですね。
それからもうちょっと行きますとですね、
はい、
もうね、いわゆるその揖保川にあるんですよ。
揖
保川の私中圧です。
さっきなんか症状のとか言ってたやつですか。
そうですね、
はい、
揖保川の私というやつで、
はい、
この揖保川というのはこれですね、あの、うん、いわゆるなんていうんですか、橋がなかった、
あ、当時は、
江戸時代は、江戸時代は、江戸時代、まあ、明治になってできたと思います。橋がなかったですね、
うん、
ここは船渡しやったんです。肩車じゃ なかったんですよ、
ね、肩車な、
まあ、
ではなかった。
東海道肩車がありましたけどね、船渡しで、いつもね、はい、この辺りね、あの小さい船が10艘ぐらいあって、まあ、料金を取ってましてですね、それで料金もちゃんと書いてましたけどね。
あ、そうなんですか。
治水と書いてます、あの地べたの地に水と書いてまして、これは平時のことを治水っていうらしいですね。
お、
治水の時の料金が2文で、
あ、川が荒れてへん時
な、荒れてへんまで、中水中が普通ですね、
はい、
中水の時が8門で、
はい、
台風の時でも私たちいますね。
お、
これは大変だ、
チャレンジャーですね。
この前16門
だいぶ高いじゃないですか。だいぶ高いですね。
治水が2門で台風の時は16門
で8倍ですか、
はいはい、あ、まあ、そんなんで営業してて、
はい、
しかも殿様が渡る時はですね、この船で足らんかったから、
はい、
周りのまあ村から船を借りてきてね、
あ、
それで殿様だけは特別にそのまあなんちゅうか早く渡すような処理もしたというような、これちょっと難所やったと思います。有名な症状の渡しというのはね、
だって ね、辰野駅のスタンプ、はい、これでしたもんね。
そうですよ、ね、なんで辰野駅のスタンプでね少女の私かな思ったら、まあ、これほどこう有名な
とこ美容前回にせ
い
や
と、ね、そういうそういうの、まあ、そうちょっとそれちょっと漫画ですけどそれは、はい、
あそれぐらいあの、この伊保川の私は、はい、まあ、この町にとっては大事なもんやったっていう、
ね、
もう
この町にとっても大事だったし旧三陽道にとってもね、あなかなかまあいい意味でも悪い意味でも難所やったということでね、まあ、あのここ無事に渡れた殿様はまあ、おそらく部下にみんなお酒でもおらはったんちゃいますか。
あ
そんなぐらいのとこでしたね。
だからなんか僕が見た資料によると、ええ、明治時代の初めまで、
そうそう
私あったって
あったって、そうですね、
すごないですか、明治時代の初めまでここ船で渡っとったんですか。
は
い
は
い、
まあ、ひょっとしたら明治天皇もそういう意味で私これ乗らはったかもしれませんね。
あ、
まあ、そこまでも調査してませんけどね。あ、まあ、そういうような、私 であのそれと同時にこの川でその伊保川ってやっぱすごい川やね。
うん、
まあ、いろんな意味で昔はこのね、ここはまあ立つのでしょ、
はい、
やっぱ醤油そうめん、
はい、
まあ、そういうところの、まあ、
そうですね、
名産があるところじゃないですか。
ありますね。
それをこの、ね、伊保川を通じて上の方の、ね、山崎いうところですね、
はい、
中国縦貫ところの山奥まで運んでいって、
あ
で上の方からまだ山の物質を運んできたりね、
はいはい、
でここまから来たそのなんちゅうかそうめんとかそんなんが、
うん、
まあ、江戸とか東京行く時も瀬戸内海を通じて一般大阪まで行ってそこから行くというね、あ、まあ、一つの大きな交通の、まあ、要衝というんですか、そんな川やったらしいですよ。
伊保川。
伊保川。
まあ、よう聞きますけどね。
はいはい、はい。
あの、伊保の糸とかね。
ああ、それは伊保の糸有名ですよね。
そうめんの。
あの細さね。
ブランドでありますけど。
これ、髪の毛みたいな細麺ですからね。そうそう、あれは美味しいというか、ちょっと足りないとこもあるけど、ぬるぬるしてますよね。
あとなんか、もうちょっとね、上流の方に行ったら、鮎釣りとかもできる、あ、まあ、清流ですよね。
そうです、そうです。
伊保川って。まあ、その反面、荒れる川ということ、はい。
そういうことです
ね。やっぱそういう時の川渡り料金は、だいぶ、はい、ぼられたと、
まあ、16問
ぼったつと怒られるか、
そう 16問ぐらいですかね、
まあ、渡す人も命がけですからね。
それはそうですよね、うん、渡す人も命がけで渡るも命がけだから、ね、
渡る方が命がけ、
負けてくれって言いたいわね、そういう時はね、逆の発想でいきますとね。
ちなみに文雄君ね、ああ、まあ、今からその少女の私の場所、まあ、今いるんですけど、
今おります。
ここでちょっと面白かったのがね、ああ、その27年前にもあった、
うんうん、本田でしょ、
はい、大倉本田っていう店が
これ
今でもあるんですよ。
すごいですね。しかもあんまりこれ建物変わってないんです。
変わってないんですよ。
これ流行ってるんか流行ってないのか心配ですね、ちょっとね。
いやー、これね、写真で、
うん。わしもこれね、大倉本田、これはもう絶対探してもらわなあかんな思ってた。
あったんですよ。これまだ YouTube に出しますんで、見てください。
あの、本田のマークがね、
はい、
あの羽のマークがありましたね、赤いね。
ありますね。
これいいですね、ここね。
大倉本田。
はい。で、やっぱりバイクは本田ですと思って、うん、当たり前やけど。
TW かなんかですかね。
いいバイクですね。
はい、これは本当川沿いの、
そう、
はい、お店
で、その川沿いのところに大きな塀みたいなものがあって、
この塀がすごい
おもろいですね。
面白いですね。
多分これ水が押し寄せてこんようにね、間に板を はめたらね、
あ、
水がこんようにするような、これ塀というか柵、柵というと
か、大阪でも大正の方とかでこういうのありますけどね。
あれはもっと大規模ですけどね。
そうですね、
まあ、そんなこのね、柵があるところも風景っていいですよね。
1996年はね、これが、
はい、
アスファルトっぽかったんですけど、
なんかちょっと磨き石みたいな感じだった。今はすっきりしてますね、もっと。
今ちょっと変わった。やっぱ回収しっていうか、
すっきりしましたね。
補修したんやなっていう。
多分ね。ただその板はめるところとかちゃんとありますからね。
あ、まあ、確かに隙間ありますね。
あれここはめるんですよ。
あ、
そうしたら水がこの大倉本殿にボーンと来ないという。
本殿に来ないっていうね。
そんなんですよね。
これ大事な。
はい。で、ここからとにかくね、はい、旅人は今も言うたように2門の人、8門の人、16門の人あったけど もう対岸へ、これ広い川ですから、伊保川っていうのはね、
広いっすね。これよかったら地図で見てください。
そうなんで、僕らもね、
はい、
まあ、僕らはまあ割と僕も若かったし、みんな、
うん、
あの、元気でやってたもんですから、
はい、
歩いて渡ろうということになったんですよね。
あ、
しかしね、これやっぱ歩くとひょっとしたら事故が起こるかもしれんということでやめたんですよ、結局は。
八門払わず、
あ、まあ、八門払わんとですね、
払って行けたらいいんですけど、ね、
まあ、そうですね、
船もなくなってますから、ね、
もちろん船は、まあ、模型みたいなのちょっと置いてましたけどね。
あ、
まあ、そんなんでやっぱりまあ事故を起こしてもやっぱりね、会社も関係してることやから、ね、ということでやめたんですけども、泣く泣くやめて、しゃあないから、はい、まあ、新しくできた橋まで行ったんですけどね、
はい、
橋行くときにね、ちょうどその手前にですね、
うん、
JR さんの山陽線の鉄橋があったんですよね。でこの場合の鉄橋もね、もう悪いけどちょっとまあパーッと走って渡らせてもらいました、うん
あかんやろそれ
しか、まあまあまあ、うん、
まあまあ当時やから
ね、ほんで行ってですね、うん、まあ、渡って、はい、長い橋をですね、揖保川の橋渡りましたね、覚えてますね。
この橋のね、
はい、
名前がね、
はい、
ちゃんとあるんですよ。
はい、教えてください。僕は聞かれてないですね。
ね、うん、あれ違うな、揖保川大橋って書いてるけど、
こっち、うん、まあ、いや、そんでいいと思います
よ。いや、揖保川、あ、そうか、ここは揖保川大橋なのか。
揖保川大橋ですよ。
揖保川、うん、あ、これ揖保川大橋か。
ええ、あの、林田川がなかったんですよ。
あ、ごめんなさい、林田川がおもろい川の名前なん
ですけど。あれもね、あ、これね、あの、橋なかったんです。
あ、もともとね。
もともと
は。はい、林田川ってこの後行くところなんですけど。
これの川の3分の1ぐらいの広さですけど、はい、結構ありますよ、林田川。これ、この川にね、合流するんですよ、後で。林田川は。
そうなんですね。
で、流れ口は揖保川なんです、林田川。
あ、
まあ、これちょっとはじめ言ってしまいました。
確かにここで合流してますね。あの、うん、南の方で合流してますけど。
はい、
まあ。
そんなんでね、揖保川大橋渡った。
そう。で、この揖保川大橋がね、結構面白いタイプの橋で、まあ、国道2号線なんですけど、
う
ん、はい、ね、あの、はい、上流側に橋1本あって、
大きいやつがね、
はい、で、下流側にもう1本、
はい、
その上流の橋と本当ほぼ接近する形で橋があって、
はいはい、
それがまあ国道2号と、あとは歩道になってるんですけど、なんかまあ僕の見た感じ、
はい、
あの、もともと上流の橋しかなかったんが、
はいはい、
多分国道2号線 の、 あの、はい、車の交通量が増えたんで、
はいはい、
下流側にもう一本橋を作って、
ね、
なんかそれぞれで、うん、上り下り専用 の、 ね、あの橋にしたんですよ。
どっちがこれ最初やったの、ね、
ね、上流が先 で、
そうですか。
上流ができたんがね、
はい、
まあ、これいわゆる、東行きなんで、いわゆる大阪行く方、大阪とか姫路行く方、
まあまあそうですね、
一方通行、
はい、
今はね、
まあ、うん、
あので上流がですね、
昭和上りやつですね、
そう、うん、まあ、上りって言うたら分からんかなと思う、はいはい、まあ、姫路大阪言うたんですけど、はいはい、上流がね、昭和53年の2月1日に竣工して、でそこ、
う
ん、からね、9年後か、
うん、
下流が昭和62年の6月に竣工して、
あ、もう、
まあ、その段階で完全に上下一方通行になって、
ね、
今でもそうです。
立派な大きな橋ですね。
これすごいですね。
これはやっぱり
国道2号の中でも多分1に争うぐらいでっかい走っちゃうかなと、
ね、いっぺん、ね、渡ってみはったらね、爽快ですよ、
これは、はい、でちゃんと歩道もあるんで、
まっすぐね、
うん、まあ、歩行者も
スペーって言ってますよね。
そう、歩行者も安心
じゃん。で、ゴゴーとか入れましてね、
はい、
で、まあ、そのまあこの橋を僕はね、大阪の方の橋、はい、道を選んで走って渡ったんで、
うん、
ところがこの橋は我々の使者としますと、僕らあくまで旧山陽道をめちゃくちゃ正確に歩くということやからね、
はい、
本来は、まあ、命がけでもこのところを、まあ、
頂上の私
に渡すべきやったんですよね、まあ、しかしそれはまあちょっといろいろあってやめて、
まあ、結構流れ強そうです
ね、ほんでやめてですね、うん、ただそれだけであまりも悔しいので、いっぺん渡った時から今度、はい、堤防をもっぺん引き返してね、
はいはい、
と、あの、山陽道の踏切っていうのが半
踏切みたい、その時に山陽道を越えたんですよ。
越えた越えた越えた。
あの、西側の方はね、アンダーパスがあったんで、多分越えてないはずなんで、東の方ですね。
そう、そうでした
ね。踏み込んだ時は越えた、
越えたんですよね、
はい、
で越えていってですね、
はい、
その昔その船が着いたところまで、対岸のところまで行ってね、
はい、
そこから道を探したんですけどね、その道がですね、
はい、
堤防の下のあたりまであるんですけど、その先がないんですよ、
う
ん、
あ、なるほど。
これはどうしたことやろうなと思って、
はい、
その目の前にですね、大きな巨大な昭和公文紙というね、
ほうほう、
会社があったんですよね、はい、よく聞いてみたら、その昭和公文紙の証文のところがですね、
はい、
殿様が昔渡らなかった旧山陽道やったって分かってきたわけですからね。
あ、なるほど。
もうこれなんかか、もう大きな会社やし、まあまあね、
コンテナもいっぱいありますよ、
よう来てくれはったということで、まあ、はい、まあ、まあ、まあ、行政もまあ納得したんでしょうね。まあ、めったにこの道を消すことはないんですけども、
多分これやってんな、
真正面な、その道なんですよ。
こう来て川沿いを下流まで行って、左折して、はい、この道なんです
、
ただもう工場の中なんで行けないって
。いや、行きました。
え、
行きました、それ
行ったんですか。
許可を求めて行きました。
だ
から、はい、行ったんですよね、
はい、
で、まあね、この雰囲気を昔の殿さんが見てはったらびっくりしはるやろ
う
なとか、ね、冗談を言いながらですね、
うん、
まあ、ちゃんと許可を得て入っていってですね、
はい、
裏から出ました。
お、
だからあくまで、まあ、正確ということは期したわけなんです
よ。川は渡れんかったけど、
はい、そうなんですよね、
はい、よかった。
ただ面白かったところはね、ちょっともっぺんバックしますけど、揖保川の話なんですけども、
はい、
ここでこれはね、僕ちょっと聞いただけで調べにくかったんですけどね、
はい、
51、揖保川の河川敷に、
はい、
河川敷に51メートルの高さのですね、 排水塔という塔が出てあったんですよ。
ああの僕らが今いるところから、はい、多分上流に、
はい、
まあ、1キロはいかへんかなっていう。
結構高いね。
そうそう、あるある
あるね。
調べた。
でそれで地元の人に聞いたら、はい、西日本最大や言うてはったんですけど。
そうそうそう。
あ、そうですか。
今でもね、西日本最大で
51.8メートル。あ、51メートルと言うはったですね、
はいはいはいはい、野田水源地公園っていう公園にあるタワー式排水塔、
はい、これパワー式排水塔って何やろうなということ
は、
ね、
は
い、
これはよかったら皆さんも見えるんで。
見えますか。
見えます。あのちゃんと地図に載ってまして、
Google さんも映ってました。
映ってます。あのね、この山陽道あるじゃないですか、あのあれね、高速道路、これのね、
はい、
ちょっと下流あたりに、
うん、
きらめきスポーツ公園っていう、まあ、河川敷
あ、そんなもんねね、
イボガの右岸ですけど、
河川敷これを使ってますよ、いろんなもんね、はい、このイボガって、で
このあたりに、うん、この
お
ね、なんだ名前なんだったかな、野田水源地公園っていうのがありまして、
はいはい、
でちょっと上から見たらわからないんですが、
はいはい、
あの住宅地のすぐ横に、
はい、
あるんですよ、その。
なるほど。
西日本最大級が。
なるほど、なるほど。
ちょっとこれ、あの、よかったら見てみますか、はい、こんな感じ。ふみおこれ見て。
排水塔っていうね。
これですね。
そうでんね。なんで、排水って、どこへ何を排水してるのかね。
これ
そこまでわからなかったですが、
て
っぺんもね。不思議なもんですね。なんか、ガウディのあの、ところ一本ちぎってきてね、
あ、
ここ持ってきたみたいな感じ。
そうですね。サグラダ・ファミリアみたいな。
アントニオのやったやつね。
アントニオって誰やねん。
アントニオ・ガウディです。
あれちゃうかな、やっぱりここら辺の住宅地とか、あとは畑ちゃう、うん、
あ、
田んぼとかに水を送るための
症状というか、昔から条理性があってね、
はい、
田んぼはたくさんあったんで、大昔からそれこそ。
だってこれ周りすごいですよ、もう田んぼだらけですよ。
そうそうそうそう、
まあ、お米も有名なとこなんでね。
あ、そう、米が取れますね。
そうですね。だから多分そのあたりに水を分配するかな。
なるほど、まあまあそれぐらいにしておきましょう。
あとやっぱりまあこう地図で見てる感じやと、
うんうん、
その結構いろんな川が揖保川に入り込んできてるんで、まあ、氾濫させないためのなんか一つの
ほんまにな
んか貯水池的なもんもあったんかもしれないですね。
まあその辺また地元の方が助けてください。
いや、もう分かんないですね、これは。もう僕ら想像で話してるんで、はい、
まあ、そんなんが
けど今でもちゃんと、
はい、
その天高くそびえる
塔はすごいですよ。
堂々と本当にな
んかね、皆さん見て
ください。天
を指す白い槍っていう感じですよね。
ちょっとなんとなくあのやりすぎな感じもしますけどね、やりだけね。
なるほどね、まあ、そんなのあったり、他にもこの橋もね、いっぱい、まあ、あの新幹線の橋とかもこういっぱい橋がいっぱいついてるじゃないですか。そうそう、
新幹線あるし、
伊豆川すごいですよね、
はい
はい、まあ、国道2号が2本ついてるとか、
山陽本線の線もあるし、
その他にも伊豆川水管橋というのがあって、
ああ、これか、
これこういうようなところのね、
新幹線のすぐ横ですね。
なんでこの近くにこんだけね、昭和公文書をはじめ有名な会社がどんどん入ってきてですね、
はいはい、
この辺を街を豊かにしたかというと、
まあ、もうちょっといったら東芝もありますし、ね、
そうです、そうです、そうです、まあ、これはこの伊保川の水とか他の水が豊富に工場に流れていったということで、うん、工場の誘致運動が、ね、できたんやと思いますよね。
そうでしょうね、おそらく、
まあ、そんなんでその水道橋なんかがあって、
はい、
いろいろな橋をこう渡り歩くだけでもね、一日仕事ですけども伊保川万歳という感じですよね、
まあ、無事工場の中も入らせていただいて、できるだけ山陽道をトレースして、
そういうことですね。
で今工場の正門あたりに多分いると思います、
はい、正門でもっぺんバックします、
はい、
伊保川の、 あの堤にですね、おもろい看板が出てました。
お、何ですか。
あのこれね、伊保川十銭というね、
はい、
十銭の銭は洗濯の銭ですね。
わかりますよ、
はい、伊保川十銭
1234567
少女の渡し跡と書いてました、
はい、
歩いてみたい爽やか伊保川と書いてましたですね。
あ、
まあ、こんなんで伊保川十銭というですね、自由の名所みたいなものがあるから、
はい、
これを歩いてみるだけでも爽やかな伊保川は楽しめますよというような。
なるほど、
伊保川町のこれおすすめの看板、
まあ、10個ぐらい選んだんですね。
でしょうね、選んだと思います。
当時の伊保川町
が、そうそうそう、
選んだんですね、
はい、それで、まあ、
まあ、そのうちの一つに多分少女の私が入っているってことでしょうね。
そういうことでしょうね。で正門からダーッと中入っていって、
はい、
まあ、止めても機関士、
正門からは入ってへんでしょ、裏口でしょ。
裏口から入って正門出たんかな、
出たんですよね、
はいはいはい、出ましたね、
はい、
でそれ出ましたところでですね、面白かったのは、その道路と、まあ、直行してるじゃないですか、出口がね、
はいはい、
そのところにトラックが止まりましてね、
お、
京和溶剤という会社のトラックでした。
あ、
はい、でね、今日はどこまで行くんやーって言って運転手さんがちょっと寝ぼけてはったりとは失礼やけども、
はい、
声かけてくれはって、
はい、
まあ我々のかなこの辺歩いとるかもしれんと思って注目してくれてはったんやなということは、まあ、嬉しかったですね。
ちなみに文雄君今昭和教材なんですけど、はい、名前が変わっておりまして、はい、デゾナックというですね名前になっております。
あ、そうですか、
はい、デゾナック
何のことか分かりません、
分かんないですけど、はい、あのアルファベットでデゾナックです。はい、これあの今でもストリートビューで正門見れるんで、
あ、なるほど、
皆さん見てください。
まあまあまあ巨大な会社ですね。
そうですね、基本的な構造は27年前と一緒ですけど、はい、名前が変わったりとかしてました。
なるほど、
はい、何の会社かよく分かんないです。はい、
まあまあね、はい、そんな会社でした。
はい、そんな会社でした。
さあ、その辺の道路で、うん、おばあちゃんが自転車でうろちょろしとったりね、孫を乗せて、
ちょっとうろちょろってそれどっちか言ったら文雄君らがうろちょろしとんね。
いや、
ち
ゃうよ、ばあさんうろちょろ邪魔になんね、あんなばあさん
でばあさん住んどる人やからな。
下校ヘルメットの中学生がね、さっそうと走ったり、
はい、
いろんなことでね、まあ、事故を起こさんや、まあ、
さっきの伊保川中学校の
揉めたらあかんなと思いながら、まあ、注意して歩きましたですね。
ありがとうございます、はい、
で中にはですね、これ辰野西中学、
あ、辰野西中学
か。いや、次は大田もそうでした。
てか文雄君、これあの
伊保中って
山陽道 新幹線が、
はいはい、
なんか高架工事してたんですね。補修工事っていうの、
補修でしょうねこれね、はい、
あの足場組んで、は
い、その横のこれもそのあの通りですか、まっすぐ歩いたら覚えてますけどね、はい、で辰野西中学のヘルメットを買った自転車の少年が、
そうか、もうだって川越えてるからな。
そうですよ、
伊保川中じゃないよね。
辰中です、
辰中ですね、
はいはい、ここはね。でこれでね、あの油売っとってね、
油売っとって
もうそもたんの音あ、まあ、そう声かけたら思ってんけど、まあ、よその子やし、はい、いらんことでまたトラブルしてね、
あ、
まあ喧嘩になってもいかんと思って、まあ、それは見過ごしましたけどねちょっと生意気なやつやった
あいつらを、自分らが言われなあかんことをね、
あ
の年の子で子供に言うてるって感じしますけどね、
はい、辰野市立伊保小学校の、はい、ね、まあ、近く通ったんでしょうね。
あ、ここでもあれですか、
はい、
伊保川町終わったんですね。
伊保川町終わってますよ、もう辰野入ってますよ、
辰野市に入った。
伊保川が教会です、
教会ですね、
あの伊保川町と辰野市の教会です、
はいはい、ちなみにこれややこしいこと言いますけど、今はここら辺全部ひっくるめて辰野市になってますから。
そうなんですよ、ね、
しかも今の辰野市はひらがなで辰野、文雄君の時代は、
はい、
あの画数の龍という字で辰野市です、はい、これちょっとややこしいんで皆さん覚えておいてください。別に適当に聞き流してほしいんですけど、
そういうことですよね、はい、そんなことがあって、
はい、
でそれで効果がですね、書いてました、それ写してますけどね。
効果、
いや、その伊保小学校の校歌ですよ。
伊保、え、中学校ちゃうかったっけ。
これ伊保小です。
伊保小なんてあったんですか。
辰野西中もあったし、
はい、
辰野市立伊保小学校も近くにありました。
もうそんなとこまで行ってるんですか。
え、そんなとこ、
これだいぶ行ってますよこれ。
そうです
か。あの、その間に田んぼの田植えがあったりとか、まあ、新幹線が通ったりとか、
そうです、そうです、
結構いろいろな、ね、飛び出し坊やが
おったりね、
おったりとかして、
はいはいはい、
まあ、そんなあの家がちょ、
ええ、
点在して、
はい、
でほとんどがまあ広大な田んぼ、
そうです、
はい、で当時なんかちょっと雨降ってたみたいで、
雨降ってました、
まあ、雨の中、あの、はい、これすごいですね、手作業でこれ田植えしてるんですよ。
この当時まだね、全部が全部あのね、田植え機はないんです。
ああ、じゃなかったんですね、
自分でやってやりましたね。
こんな広いとこ、この おじいちゃんかなんか、
おじいちゃんおばあちゃんがちょっとわからんかった、性別不明の方でしたけどね。
そんな場所ですから、
雨の中をね、
ちょっとまた今までの辰野駅前とは少し変わった状況です、
はい、
辰野駅前はもう本当家がいっぱい密集してたんですけど、
ね、
ここからはもう家点在 の、はい、
ね、
あの広大な田んぼの広がる景色、
う
ん、
そう
で、また小学校のあたりでちょっと人家が民家が多くなってくるというような状況ですね。
ちょっとスピード出しましたね、ごめんなさいね、
は
い、
で今伊保小学校、
はい、そうですね、
いるわけですね。
伊保小学校の前15時、17分でしたかね。
はい、15時17分、
まあ、名前も言いますけど、辰野市立伊保小学校の効果が出てましたね。
効果なんてあるんですね。
はい、ほんでね、雨が降ってましたから、ノートがね、急にボールペンが使えるようになったんですよ。
ああ、それでちょっとふやけとるんですね。
割れ歯になったりこう沈んだりしてるでしょ。
実際に書いてる文字もなんか、
そうですよね、これ書いてあるのがね、読めへんの
ですけど、滲んでますね。
そうで、これ鉛筆を急に出したんですけどね。
あ、
小鳥が朝を、小鳥が朝をと書いて、
効果です。
そうで、朝がみんなを呼んでいるとかね、希望の光いっぱいりとか、はい、なんやらなんやら、
君は、
うん、君と、
君はあって、
はつらつと、イボの賢治には 進み行くとか言った
ら、あ、なんか気持ち悪いな。
そうですか、
キモいな。
まあこういうようなあって、
ごめん、キモいって言うと怒られる
な。はいはい、まあこういうような効果も出てました
ね。これ言わへんのか、これ。
これはこれ何やったんやん、
どう。二宮尊徳ですよ。
ああ忘れたこれ。
二宮尊徳の
学校に必ずありましたこれ
は。はい。と、はい、あとは、はい、卒業生が送った、
ね、大きな石の
石碑、
想像とか言ってますね。
なんかね、うん、まあな言わないですけど、
いや
想像
いいです。だからだから
まあですよね。はい、平成
この辺まあいろいろ
3年度
芸術家がたくさん出てるとこやからね。
ああ、ミキロフ、
まあ、ロフだけ、
まあ後で出てきますから、ミキロフ、
はいはい、
はい、二宮尊徳の像が、
はいはい、
まあ、いわゆるこの家老の人の像ですよね、
は
い、
あの芝を上に追いながら本を読んで、うん、勉強と労働を、まあ、まあ、一緒にやった
という、まあ、これをやるから日本は今この状況になってるっていう言い方
もあるんですけど、ね、いやいやいや、まあまあそれはいい考え方がありますね。
いやいやいや、
間違いないです。これね、静岡かなんかの人やね、これね。
あ、まあ、金次郎っていうね、なんか名前で、尊徳はまあ尊称ですよね。
そうですね、はい、僕いわゆる
静岡
東海道を歩いた時に、
はい、
この人の生まれたところも歩いたことがありますよ。あ、まあ、そんな、まあ、有名な方が、まあ、
尊徳像久しぶりにね、僕ちょっと見て、ちなみに、ね、
はい、
今のこの伊保小学校は多分文雄君の行った時とちょっと構造が変わってて、
うん、
このね、二宮尊徳の像の広場がね、僕は発見できなかったですね。
そうかそうか。
だからもしかしたらこう移動、どっかに移動した可能性は全然あるなと思いましたね。そんなあの卒業生の創造の日と、
はいはいはい、
あとは尊徳の日がありました、
はい、で効果が書いてました、
はい、
効果はちょっと短い読めません、
まあ、けどなんか朝とかね、
まあ、いろいろ
そうなんですよね、
はいはい、で保育園があったり、
はい、
でこの辺エリアはね、栄というエリアですね。
栄
ってあの何、栄光の A ですよね。
ああ、
その辺の
上栄寺の A ですね。
え、
上栄寺ってさっき、
ああ、そうやったかな、
スカシモンがあった、
ああ、
あれ栄える、
ああ、いや、ああ、そうそうそうそう、
あの字ですよね。じっとした上栄寺、
地域としてはその辺を今歩いてます、
まあ、いわゆるあざってやつですね。
そう、あざ、小高あざか分かります
ね、はい、
ですね。で、まあ、お墓があり、田んぼがあり、まあ、
田んぼと、あとお墓も多かったですね。
お墓も結構ね、
結構ね、なんかね、すごい規模のお墓がストリートビューで見てたらあって、
うん
ね、
うん、
こんな5メーターぐらいあるような石がこう積んでるやつとかあって、 なんとか一族の墓って、
あ、なんか梅墓とかですね。
そうそう、書いてたの書いてましたけど、
まあ、お弁墓とかそんなのがあるエリアですよね。
で、
新幹線とまあちょっとひっついたりしながらこの辺でちょっと別れましたですよね。でそれで、まあ、またこの辺飛び出し坊やがエリアがすごいんですよね。
そうですね、
飛び出し坊やがだんだんありました。
あの前回も愛おいで出会った、
はい、
ちょっと現代風の飛び出し、看板が、ここにもありまして、
ありましたね。
けどやっぱりあの地域が違うんで、
はい、
あの書いてる文字がね、伊保小校区って書いてるんですよね。
そうですね、この子は女の子ですかね、これね。
いやー、どうなんですかね。
靴履いたら赤い靴履いてますよ。
まあ赤でも白でも、まあ分かんないですね。これちょっと男か女か分かんないですけど、はい、まあ、汎用的な飛び出し人形っていう、はい、感じが出てきました、
はいはい、飛び出し注意の人形、
はい、
でこの辺でね、看板があったんですよね、
はい、
その看板にね、田んぼと書いて、田と書いてね、
はい、
田一旦半と書いてましたかね。
ああ、一旦半、
単4母とかだったかな、
はいはい、
法という字があって、これ田んぼの単やと思うんですけども、
はい、
寄付と書いてね、
あ、
寄付しはったんですよね。
なるほど、
何に寄付しはったことはこれ書いてないんですよね。
あ、
で八木さんという方が、
どっちの八木ですか。
八の木の八木
さん、八の木ですか。
この辺からね、八の木の八木さんがごつ活躍しはるんですよ。
もう一個ね、矢の木の人も活躍して
ます よ。矢の木の人もあります
ね、はい、八の木の方は僕は何人か見ました。
なるほどね、
ストリートビュー
で矢の木の人もやはります。まあ同じやと思うけどね、もともとはね。
そうですね、
はい、
まあ寄付されたと、
なんかの買ったことで寄付しはったちも、田んぼを寄付するってすごいことやからね、まあ、
すごいですよね。
まあよほど何かごっぱらな人やったんでしょうね。
そういうことですね、
はい、
うんうん、
はい、まあ、それで元気な、なんとか明るいイボの子とか、まあそういう、
はい、あ、標語的な
標語はいっぱいありました、
ね、うんうん、
で雨がますます降ってきて、
結構雨すごい
かったですね。アマガエルがね、活躍しましたです
ね。アメンボがおったりとか、
そうですね、それからさらに行きましょうね、
はい、
でこれがね、まあ、この辺の家はみんな立派な家が多いんですよね。すごい、まあ、なんていうか
豪邸、
ね、うん、お社に家をたにお金かけあるとかやなっていう感じがしましたですね。
で
これ、まあ、 この上岸寺さんというお寺があったんですよね。このお寺は門前町のあたりですけどがあって、その上岸寺さんの行きますとですね、うん、ここのまた住職さんが八木学さんというね、
あ
住職さんやったりしまして、
上岸寺、
はい、上からこの辺になってくるとね、どことなしにね醤油の香りがしだしたんですよ。
あ
やっぱり立つのは醤油はな、どこで醤油があるんかいなと思ってましたら、屋号がね丸醤というね、正しい通常丸が書いた醤油屋さんが見つけて、
はい、ありそうですね、
はい、
う
ん、でこれがあって、うん、まあ、見てますとこの醤油屋さんが、うん、また八木醤油屋さんというね、
あこれね、
八木さんがやってはるんですよ。
今でもちゃんとあります。
あもうこれあると思います。
ちなみに文雄君の字にはあれ八の木って書いてあるじゃないですか、それね、多分ですけど矢の木ですね。
そうですか、ちょっと直しときますわ、
はい、八木醤油株式会社です。
矢の木ですね、
はい、創業が、はい、1906年、
おすごい、
はい、9月の1日、
立派なとこですよこれ、
はい、で、うん、設立、まあ、会社設立したのが、1921年の9月1日、
あそうですか、
ということで、なんで9月1日これ並べてんのかなと思ったんですけど、わけは分からなかったですね、
ですね、
はい、なんか9月1日でなんか特別な日なんかなと思ったら、
ね、
あの宝塚歌劇団デビュー記念日とか、
なるほど、
あとは防災の日、
あそれもあの、はい、これは何の日を調べたわけですね。
そう、あと民放ラジオ放送開始記念日、
ほんまにな
んか愛知の方とあと大阪の毎日放送が始めた日がなんかどうも9月1日、
中部日本放送、
ね、はい、らしいんですけど、まあこの八木醤油とは何の関係もなさそうなんで、
そうですか、
ちょっとわからなかった、
まあ、八木さんの個人的なんかあったのかもね、
そうですね、はい、あのすごいあのなんか歴史のありそうなお醤油さんで、
う
ん、
もう匂いがねもう本当にプンプンしてましたね。
あ、
まあちょっとなんか本当にここでうどんでも食べたいなというかね、そうめんでも食べたいなという感じですよ ね、
まあ、もうちょっと東あの北の方に行ったら、
はい、
それこそ本達のあたりの東丸っていう、これも有名な醤油屋が、
まあ、超大手ですよ、ね、
あるんですけど、はい、まあ、それとまあ八木醤油と、まあ、いろんな醤油屋さんがなんかどうもあるみたいです。
日本三大醤油産地という、いうらしいですね。
あそうなんですか、うん、
まあ、多分あの、まあ、東丸さんがあると、
はいはいはい、
で他にもまあ千葉県のね、
あ千葉県な、
ね、それと、まあ、小豆島かな、もう一つはね、はいはい、なんかまあその
三大県とかね、うんうんうん、
はい、どこが三大に選ばれていることかちょっと分かりません、
ね、あ確かに分かんないですね、
まあ、そんなこと書いてましたね、
まあ、醤油屋さんがあったと、
はい、
いうことです。
もう堂々としたね、あの古い建物もありましたけども、
そうですね、
まあ、なんかいかにも
なんか当時はすごい古かったんですよ、実は
これすごいでしょ、
もう口果てそうなぐらいすごい建物やって、う
ん、
まあ、
金が住んでるという感じやね、いかにもいいヤギ金っていうのかな、そんなのが多いよ、
ね、今はね、うん、だいぶ
変わりましたか、
もうだいぶ変わって、あ、まあ、いわゆる、まあ、いい意味で近代的になってました。まあ、
僕はこんな古い方がいいけどね、
そうですね、
まあ、これはまあ今日あの趣味の問題ですね。
あこれですね、ヤギ醤油、
はい、
ここにあって、
まあ、美味しそうな醤油でした ね、
はい、いい匂いのする、
いい匂いがしました、はい、この辺一体、まあ、住んでたらいつも醤油の匂いが
こんな感じですね。
お
まあ、だいぶ
こんな変わりましたか、
はい、まあ、まあ基本はね変わってないと思うんですけど、
うん、まあ、そうやけど建物 その木造から一気にもうね、
もうあの山陽道を挟んで右手に多分本社というか工場があって、左の方がまあその荷物置き場所みたいな感じになってて、はい、まあ、ここからトラックが出て
でしょう、ね、
まあ、日本各地に醤油届けるのかな。
お稲荷さんもありますね、工場の中に ね、はい、これはすごい、やっぱり丸醤、正しい丸の醤ですね。
ああ、本当に、あ、うん、そうか、ヤギ醤油のトレードマークですね、
うん、そうなんですよ、ね、
ヤギ醤って書いてますね、
ヤギ醤って書いてますね。いやいや、恐れ言いました、はい、嬉しいですね、こんな見つけると、ね、
8個あんねんな、多分この周りの、
なるほど、凝ってますね、
木が8個の円を書いて周り真ん中に正しいヤギ賞ですね、
はいはいはい、僕もこのマンションの中でヤギさんにしてこってね、
あ、
まあ、友達言うと失礼ですけど、
まあ、どこでもいる名前ですけど、
ね、まあ、そういうことでしょうね、
は
い、
ただこっちのヤギはヤニキで、
はいはい、
まあ、多分元々本当は八の木やったんやろなって、八
の木は住職さんが八の木やったかな、あお寺のね、まあ、そんなのがありました、うん、
はい、
で、まあ、あの野牛さんという大きな御殿のような家の、
あ、そうそう、野牛さんも多いよねこの辺り、
野牛さんすごいですね、
う
ん、お金持ち、
野牛十兵衛っていうね、なんかね、剣豪が昔いたような、いなかったような、
ね、
気がしますけど、
話ですけどね、はい、それとおもろかったのはね、
うん、
これね、面白いね、どういうたら健康食品のお店がありましたわ、
健康食品、
ノルウェーの海藻のですね、アルキット状を使って、
あ、この写真写ってるとこから、
そうなんですよ、
栄養食品
アルキット、
はあ、
ノルウェーの、 これはもう今ないやろな。
ノルウェー海藻って書いてますよ。
ノルウェーの海藻ですよね、
はい。
まあ、あのちょっともう古いうちやからひょっとしたら、まあね、やめはったかもわかりませんね、
まあ、あの結構あのいつものように僕、はい、Google ストリートビューとフミヤ君の写真見ながら、まあ、ここなくなってるとか、ね、ここまだあるとかいろいろ調べましたけど、あの、まあ、比較的残ってる方かなっていう感じです。
ああ、もうこの辺は、ね、
この辺りは
残りが多いですよね、はい、
ただやっぱりなくなってるとこも多いし、はい、あの飛び出し人形ももうなくなってるところもありましたけど、
ね、新しい生まれたのもあるしね。
そうそう、ただまあ街の構造は全然27年前と変化はない感じかなという、
はいはい、まあ、そんなんでアルキッドのお店があって、はい、次にアカシア印刷っていうのがあってですね、
お
印刷屋さんがありましたね。
あ、印刷屋ですか。
それからもうちょっと行くとですね、
はい、
大きな石碑が出てくるんですよ。僕の写真にもあったと思いますけど、
これすごいですね。
なんかね、古墳の丘の蓋みたいな巨大な石碑があってね、
はい、
ドーンとなってまして、
はい、
庄屋ヤウエモン王天正の日って書いてあった。
昇降碑かな。
うん、あ、そう、
昇降碑ですね。
昇降碑、そうやね、昇降碑、
はい、
これ、まあ、あのすごい、まあ、
正4位君三等男爵
正4位ね、
大島、大島富太郎。
あ、これ読めんかったよ僕それが、
という方が、まあ、僕もこれネットで初めて分かったんですけど、
もうこの字書いてあるんですよね、
はい、
弥生門さんの字をね。
そうですね、はい、でこの人は僕が調べた感じでは分かんなかった、その弥生門さんに関しては全然分かんなかったんですが、ただこの、はい、この日の文体を書いた、
うん、
その大島富太郎富太郎さんは分かりました。誰か。
あ、そう、すごいね、よく調べたね、
は
い、
この方ね1866年生まれで、うんうん、1931年に亡くなってる方なんですけど、あ、まあ、政治家です。
なるほど。
台湾総督府官僚、
へ、
外交官、
なんと
貴族院男爵議員、
すごいな、
をやってる方です。
なるほど、ね、
でなんかどうも息子さんかな、
うんうん、
がなんか日本医師会のなんか理事務めたとか、理事長を務めたとか、なんかそんなも
お医者さんもやって
はる、そうですね、ウィキペディアにも書いてましたけ ど、まあ、相当なこうなんていうかすごい人がこの庄屋弥右衛門さんの検証、
ね、
ここ昇降碑か
文字をお書きになった、
はい、これ誰なんでしょうかね、
弥
右衛門さん、まあ、相当この地域に貢献した人であることは間違いない。こんなでかい碑を、ね、
そうですね、
作ってもらえるんだからって感じですね、
はい、でそれからしばらく行きますとね、なんか比較工場みたいなのがあってね、
はい、ああ、はい、はいはい、今なんかね、今はなかったですね、
はい、なってましたかね、
地図にはね、うん、なんか書いてってたんですけど、どっか行ったの、どっかに書いてましたね。
ああ、そうですか、
地図に、はい、
でそれでさらにそれをどんどん行きますとですね、
うんうんうん、
また飛び出し坊やがあったんですよ、
はいはい、
でこれは、まあ、僕がこの飛び出し坊やで この 今までの飛び出し坊やと違って、
はい、
感動したことは、
はい、
まあ、当時雨が降ってたんですけどね、
はい、
飛び出し坊やにね、あのビニールのね、カバーがかかってたんですよね、
うん、あ、珍しいですね。
これ今までいっぱい飛び出しばあさんとかじいさんも含めて今まで見てますけども、
はい、
こんなその雨の日にね、
うん、
ビニールの大きな透明のカバーをかけてモーテル飛び出し坊やを生まれて初めて見ましたね。
あ、確かに、
これはすごいなと思ってね。
しかもビニールも、ね、結構こういいビニールですよね、
分厚いビニールで ね、
そうですよね、
しかも透き通って見えてね、
透明のやつでね、
うん、古くないんですよね、はい、そんなのがガバッとかかったってね、
これ珍しいですね。
これはね、最高、僕は 赤丸でこうノートに書いてますけどね、
初めてや、俺
は、俺そちらも初めてね、うちも初めてやって、まあ、喜んだというか、
うん、
まあ、この辺の人のまた心意気みたいなも感じてね。
そうですね、
やっぱり、まあ、代理みたいなもんやからねこれね、自分の、
ね、まあ、お地蔵さんみたいなもんです
よね。そういうことです。それにやっぱり雨の日にね、まあ、こうかけて当然といや当然かもわからない、まあまあ、そこまで気が、まあ、他の人はついてないかもわかりませんけども、ここの人はやっぱりすごいなと思ってね。
僕これね探したんですけどね、なかったんですよね、
う
ん、
あ、そうか、
これはね場所が分からなかったですね、この情報だけじゃ。
なるほど、なるほど、は
い、もうちょっと、はい、引いて通って取ってくれたら分かるんですけど。
なるほどね、
はい、これは、まあ、大体の場所はその先の庄屋さんの日から、はい、まあ、ここまでの間やなっていうのは、
はい、
多分林田川かなんかその間なんかなと。
林田川もうちょっと行ってからですよ。
そうです、まあ、けど文雄君の撮ってる写真がもう林田川と、
うん、
その庄屋さんと、
う
ん、その間にこの日この坊やしかなかったんで、 そこら辺で同定するしかないんですけど、
ね、ね、
ちょっとこれじゃ分からないですね。
なるほどね、はい、まあ、2枚と撮ったんですけど、もうちょっと引きが1枚あった
ら良かったと思うんですね。なんか同じ大体アングルなんですよね、
2
枚ともね。だからこれ1枚を
引いたらよかったよね。
そう、1枚引いてほしかったですね。
そうですね。その辺はこれから頑張りましょう。ま
あ、ヒントあるんですけどね、この白線とか、で直線の道とかね。
なんかあのね、
廃棄した車みたいなのとかもあるし、今日これじゃ分かんないですね。
は
い、
まあ僕はこれ日本一の飛び出し坊やに選定したいなと今のところ思ってますけど ね、
今のところね、
まあ、そんな大発見しました、うん、
はい、
それから、まあ家の前に玉ねぎを吊るしてある家があったり、うん、あ、うちのよっちゃんもやってるなと思ったりですね、うんうん、あるいはまあ新幹線を右の方に見ながら行きますと、そうですね、
はい、
先ほど言いましたように、はい、まあ、林田湾に着いたんですよ。あ、14時57分ですね、
はい、
でここのまあ橋の名前がね、多分てっぺが調べたと思いますけども、
はい、
名前ついてたでしょ。
ね、本丘橋っていう。
本丘っておもろいね、これね。
ちょっと読めないですけどね。
ね、うんうん、
褒める。
褒める、褒まれっていう意味
や
ね。
はい。名、栄誉の用やった
から。うん、せやせやせやせや。
それに、鳩って書くんですよ。
そう。
で、これは本丘橋、
うん。
で、なんで本丘なんかなと思ったんですが、
うん、
多分この本丘の丘はですね、斑鳩寺の、
うん、
あの鳩かなと。
ああ、なるほどね。
でね、本っていうのがね、うんうん、ちょっとこれ分からなかったんですけど、さっきちょっと実はね、うん、僕収録前にウィキペディアをちょっと見てたらですね、ほうほう、辰野市の由来のところでですね、うんうんうん、その本丘橋の本の字が見えたんですよ。
あったあった、
ね、
これ田という字がついてなかったかな。
これですね、本田村。
あ、せや、これそやったった。
本田村っていうのが、
はいはいはい、
その本丘橋の本に田んぼで本田村なんですけど、おそらくこの本田村と、
うんうんうん、
この斑鳩寺のある、あの、まあ、今は大使町なんですけど、
うんう
ん、なんかその間の橋かなと、
うんうん、
ただこの本田村が詳しくどこにあったかっていうのは、まあ、この近くであることは間違いないんですけど、この、ね、果たしてこの林田川は、うん、が境やったんかどうかはちょっと分かんないですけど、ただそこぐらいしかこの本丘橋の本に関してはちょっと出てこなかったですね、
う
ん、
あ、そうか、
まあ、けど大体多分合ってると思いますけど ね
僕はたまたまそれをまた何でか調べたこれメモがあってね、
あ、ほんまや、書いてますね、うんうん、本田って
本田と書いて、
はい、
市東部の地名、町名と書いてます、
はいはいはい、
でそれで元は広山号に属していた、
あ、属していたね、うん、
で明治20年1889年、
はい、
広山村の麻生神社が、
はいはい、
応神天皇を祀っていたので、
はい、
応神天皇の何やら名前とちゃうかと、本田という応神天皇にもらった名前とちゃうかとかね、
はいはい、
もうここらになるとちょっと神話に近いような時代のことやからよう分からんけど、
あの麻生っていうのがこれから林田川越えた、
はいはいはいはい、
越えた先のところの地名なんですよね、麻生っていう
のこれあの麻生団の麻生なんですよ。
あ、まあ、字はね、
うん、いや字と違うです
よ。あ、意味が
向こうの人の言わすとね。
あ、そうなんですか。
阿蘇山の人がこの辺までやってきて、はい、ここであの新しい阿蘇の神さんを持ってですね、村を開いたという伝説があるらしいです。
ああ、なるほどね、
うん、突然阿蘇が出て、ね、熊本が出てきてびっくりしたんですけどね、
はいはい、
やっぱりまあ瀬戸内海沿いやから、
うん、
ずっとこういう民族の移動みたいなのがあったんでしょうね。
そうですね、まあ、はい、この本丘橋の本は多分本田村の本で合ってるんじゃないかなと、
はい
はい、で旧は斑鳩寺の、
うん、
あのはき斑鳩が どれが旧って読むか分かんないですけど、はい、
うんうん、
かなと、
はい、
本丘橋、
はい、でこの近くに、
はい、
大使林丹片吹き工場というのがあったんで、片吹きってところも近くにあるでしょ。
林丹ってマッチのことかな。
マッチやろね、これね。
うん、
あのだからまあこの辺姫路町言うたり小町言うたり
して神戸町とかね、
うん、もうマッチのまたこれ醤油と同じ有名な産地やんか、
はい、
だからそういうような工場がここにね、片吹きというところに、
あ、片吹きね、
片吹きに、
はい、地名ありますね、
大使林丹というかね、はい、そんなんがあったんちゃうかいなってマッチが。
あ、
これもまあ ねあの詳しくは調べてませんけど、そんなんがあったことはノートに載ってますね。
はい、今でもあるんかな、片吹きっていう町は、
うん、
あ、やっぱりやってますね、本田町です。
あ、
本田町片吹きって書いてるんで、ということは本丘橋の本は本田町の本ですね。これもほぼ間違いないですけど、
そうやね、なるほどね、
はい、ただそのマッチはちょっと今のところ見つからないな、
うん、ねえ、うん、まあ、うん、まあ27年前にありました。
で、なんかね、あとこの林田川にかかる、まあ、小さい、うん、そんなに大きい川じゃないんですけど、
はいはい、
あの本丘橋なんですけど、はいはい、これ県道725号っていう道が上通ってまして、
うんうんうん、
なんかこの橋が結構なんか、まあ、橋の中では有名な橋らしくて、
うん、はいはい、
まあ、僕もちょっとウェブで調べただけなんですけど、
はいはい、
1952年竣工の橋でございまして、
うんうん、
橋の長さが 112.2 9メートルで、
うん、結構あるんですよ、
はい、で県道725はと725号が通ってて、はいはい、まあ、あの上下1車線ずつの2車線道路で、はい、ちゃんと上下に、はい、あの歩道も完備されてる、はいはい、まあ、文夫君たち今からここ通るんで
通ります、
まあ、東西の橋なんですけど、はい、なんかね、まあ、何がすごいかっていうと現場維持にも溶接を用いた初期の橋、あ、ごめん、いいじゃん、継ぎ手や、現場継ぎ手にも溶接を用いた、
はい、
なんか初期の橋っていうのがですね、はいはいはいはい、とあるウェブサイトに書いてまして、あ、まあ、何かしら の, その歴史的 な, なんかこう
あるんやろ、ね、
証言をするよう な, な, るなんか橋らしいです、はいはいはい、ここは、
はい、
あ、別にあの見た目とか全然普通の橋なんですけど、
内容、
ね、なんかちょっと変わった橋らしいで す, です、
ね、今のとこもっぺん出してくれませんか、
はいはい、
あの今見てた、
はい、
これ見てください。
太子林丹排水秘管。
そう、これ太子林丹。
あ、太子林丹ね。
先ほど言ったあの、はいはい、町関係の工場ちゃうかというやつ。
ああ、これなんか管って書いてますよ。
ん？
管、あの秘管。
あ、秘管って書いてましたか。
はい。なんでしょうかね。ちょっと今ストリートビューで降り立ってますけど、
はいはいはい、はい。
ちょっと分かんないですね。
はい。
うん、なんやろ。
お墓がありましたね。
ちょっとこれ今ちょっと速度が遅いんであんまりちゃんと映らないですけど、何ですかねこれ。太子林丹排水秘管。
だから排水が
工場からの排水をここから出してたってことですかね。
そういうことですよ。その近くにだから太子林丹っていう会社がある
んです。今はもうないですね。
あ、なる
あの今なんか住宅地になってたりとか、 あと参拝のなんか、
あ、なるほど、
ここにあったんじゃないかな、この上田整備っていうところに太子林丹があって、ここで多分町作ってたんちゃうかな。
かりませんね。
でそこからこう出た工場の排水を
ここに流して
た、うん、ここから流して、まあ、林田川に流したっていうことでしょうね、はいはいはい、おそらくね、
はい、まあ、そんなところで林田川を渡りまして太子町へ入りました、はい、僕は
来ましたね。
ね、
あの当時はここで、はい、辰野市が終わって、
そういうことです。
で今から伊保郡の太子町になると
、そういうことですね。
今現在でもね、
はい、
あの伊保郡太子町はありますんで、はいはい、まあ、この林田川から東が太子町になるんですけど、はい、
そうです
ね、まあ、あの西側は平仮名の方の今辰野市になっております、はいはい、僕ら東の方に今から行きます、
はい、東行って橋を渡って、
はい、
土手の上を右の方へちょっと、まあ、下がったっていうのかな、う
ん
う
ん、そうですね、はい、でそれだここもほんま私があったんですよね。
あったんです
よ。船があったんですけど
橋はなかったもんですからね、
はい、あのただちょっと今川を渡るわけにはいかないんで、
そうそうそう
そう、本急橋を渡らせていただきました、はいはいはい、で、また元の2号線に934と戻りまして、
そう戻ってちょっとだけ、まあ、あの下流へ行ったところでですね、
はい、
左手を今度下へ降りたんですよ、うん、
下
へ
降りてまた東の方に
行った。そこのところに、
はい、
これ僕ね書きながら、まあ、ちょっと思い、まあ、二十何年ということもあったんと、はい、最近ボケてるからわからないかわかりませんけども、
はい、
宮本武蔵の聖火っていうのがあったんですよ。
出たな、ついに、
はあ、
三
馬坂との説もあると書いてあるんですけどね。
いや普通そっちちゃいます。
うん、いやここにもまあそんな
ここ宮本武蔵おったんですか。
いや聖火やから生まれた家やった
。なんかね宮本武蔵駅とかありますもんね、電車の駅で、はいはい、なんかで村も確かになんかどっかにあった、岡山がどっかに、ね、あった気がするんですけど、
まあ普通は岡山の方がねいいんですけどね。でも、まあ、この辺やっぱりいろんなことがあったとこやな
の
でね、
ちょっと桃太郎と一緒で、
まあ、なんかいろんなところに武蔵さんがやっぱり有名な人から、ね、引っ張りだこになってるかもしれない。
こんなところで宮本武蔵が、
はいはい、
二刀流が、
はい、二刀流の方が回れたという成果、で、まあ、僕もちょっと疑問やから三馬坂との説もあると書いてますけど、ね、まあ、そんなんもあった。これはまあさっと流しておきましょう。
今ないんすよそれ、
ね、
その
日が、まあ、もしまあ皆さん
撤去されたん
ちゃうか、近所の方であそんな話があればまた教えていただ
け
たら、
ね、教えてほしいですね、はいはいはい、コメントとか ね、 そうですね、いただけたら嬉しいです、
はいはい、で飛び出し坊やがまたこの辺から、はい、あの非常に多くなってきましたですね、はいはい、田んぼがあって、
この飛び出し坊や今ないっす。
ないんですか。
これ場所分かりました。
ああそう
です。これはちゃんと場所分かったんですけど、
はい、なんか花の陰から出てくるよう
なね。そうですよ、ま、あの前回こいつ出たんですよ。
あんまり出ましたか。
工人神戸工人かなんか、あの山陽新幹線のすぐ横にある、
はいはいはい、
あの愛用駅からちょっと東行ったところの、
はいはいはい、
ところにあの このこの いわゆるもやしっこ僕はもやしっこふにゃふにゃ飛び出し坊やって
優しい感じやね。
そうちょっと昔の芸術家が描いたみたいな、
まあそうです
ね、あれ系のやつがなんと
帽子がねこの帽子、ね、
そう文雄君がなんか、ね、あのベレー帽言ってたんですけど、僕はこれ赤白帽ちゃうかなと思ってるんですけど、
ピタッと上上がってるやつですね、
はい、まあ、その時そのアイオイと同じような
デザインの
飛び出しが看板がここにもあって、これ今残念ながらないっす。
あ、そうです。
場所は分かりました。この場所は
分かった。
なんで分かったかというとね、この写真の向こうに写ってるこの2階建てのこのごつ家あるじゃないですか。
大きい豪邸ですね。
これで分かったんですよ。これが今もあるんですよ。
なんと面白いな、
はい、
しかしこういうようにこう探していくのはまあドキドキしますね。
ドキドキします。
これちょっと困った趣味が出てきましたね。そうですか、はい、面白いね。
この坊やもないなかったです。
あ、これもなかった。
すぐ近所に別の坊や持ったんですけど、
まあ、ちょっと似た感じのね。
そうですね、こいつもいなかったです。
あ、まあ、もうほなこれ飛び出しするような子がもうおらんようになった
と。そういうことですね。
もうね、孫が大きなったってことでしょうね。
そう、孫か子供かがね。
そうですよね、
はい
はいはい、で、まあ、田んぼがで、この次にね、まあ、とんでもない地蔵さんが出てくるんですよ。
あ、これね、
これね、
はい、
茶屋
茶屋柿打ちかな、
柿打ち地蔵っていうんですか、
うん、
びっくりしました。これ大きな地蔵さんで、
はい、これね、あのほんまでかいんですよ。文雄君は地蔵さん写真撮ってないんですけど、
はい、
その地蔵堂はちゃんと写真撮ってくれてまして、
はい、
地蔵堂もやっぱお地蔵さんが大きいからでしょうね。
かなりのもんでしょ。
相当でかいですね。
小学校 の、まあ、こうあの教室ぐらい、
教室ぐらいありますね。
いた時期でね、
はい、で今もねちゃんとこの、はい、交差点が交わる場所にこのお地蔵さんいまして、
はい、あ、ええとこにいますね、
はい、ちゃんと地蔵堂もこれ本当ちょっとした家ですよね。瓦もしっかり
十分にもう僕一人やったら暮らせますわ。
そうですね、はいはい、でこの地蔵さんね、さっき茶屋垣内の地蔵って言いましたけど、
はい、ね、茶屋垣内っていうか垣内かね、
はいはい、あ、茶屋垣内って、まあ、読む時もあるな、
うん、ありますよ、
はい、ありますね。あの、
う
ん、一応由来がありまして
です、ね、奈良なんかにはね垣内垣内言います
も
んね。
そうそうそう、はいはい、1845年、このお地蔵さんの西側に住んでいた麹屋林兵衛さん、林兵衛、林の兵ですね、
林兵衛さん、林兵衛さん、
麹っていうのは米辺に花ですね、
はいはい、
麹屋林兵衛が、家島っていうのかな、これ地域の名前かな、
江島っていうのがありますわ、
江島、家じゃなくて、江島って読むの、
確か江島やと思うけど、
はい、まあまあ家とあの、はい、ハウスの家に島、
そうそうそう、
で作ってお迎えしてきたお地蔵さん、
おお、
あんなでかいお地蔵さんを運んできたらしいですけど、
まあまあ船で行って、うん、林田が登ったんでしょ
う
ね、
うん、
まあ最初はイボが入って、
で林兵衛さんはお地蔵さんに100歳までできるように祈った。だからこのお地蔵さんはなんか長寿のお地蔵さんやということが、はい、あのとある資料に書いてまして、
はいはい、うんうん、
でさらに言うとこのすぐお地蔵さんのすぐ西、
うん、
だからまあ言うたら林兵衛さんの家やった場所かなには一里塚があったらしいです。
いやそれ もうこれあったんや言われてね。
で今ないですよ、ね、
全然ない。
西ってだって ここやもんね、この西やから、
阿蘇
モータースがあるところらへんなはずなんですけ ど、はい、ないですよね、
はい、まあ、地元の人に聞いたけど
道路ですよ ね、
これ
道になってるので、
はいはいはい
はい、ないということで、まあ、あの一里塚ね、前回も言いましたけど、はい、岡山県過ぎてから兵庫県入ってから非常に扱いが存在になってるんですけど、やっぱり大正のあたりでも一里塚は結構適当に扱われてんねんなっていう感じはいたしましたね、はい、
まあ、そういうその、ね、長寿のお地蔵さんですけども、
はい、
まあ、座っていて座高が 1.5 メートルぐらいだと僕は書いてますね。で石地蔵さんで、
はい、
僕の行った時は赤い帽子をかぶせてもろ
う
て、
うん、
赤いよだれかけがかかっておって、
うん、
でその前の方にも小さい地蔵さんがちゃんと手入れされたですね、
はい、
赤い、まあ、あのなんか道着みたいなのに来た地蔵さんがずらっと並んでたというようなことを書いてます、うん、ああこれ写真ね、
で Google でも写真ね載せてくれてる人が
これよ分かります、ね、
いてるんで、まあ、まあ相当でかい、
ね、
あの座ったお地蔵さん、
はい、
でその前に小地蔵が、
はい、
並んでちょっと可愛い感じがしますけど、
はい
ですね、
はいはい、
でね、まあ、僕が見たとある資料によると2021年やったかな、
うん、
なんかどうも賽銭泥棒がなんかあったらしくてこの Google のストリートビューになんかそのあこれですね、あの写真が載ってて、これがね2021年2月の写真なんで多分年々、ね、あけど2月で5月って書いてるから2020年かな、2020年に多分 賽銭箱への悪質行為についてと書いてます。5月、これ細かいな、5月31日、7月1日、9月17日に破損及び賽銭の盗難がありました。辰野警察署に通報、はい、被害届済みです。
あ、そうですか。
またパトロールの巡回箇所として依頼していますということです。
悪いやつがおりますな、
はい、
そうですか、
まあ、そんな、
まあ、あんまり人目もないしね。
そうですね、
なんか悪い気持ちが起こったんでしょうね。
だからまあ宮本武蔵とか変えたんちゃいます。悪いことすんなよっていうので関係ないか、
は
い、まあそんな、はいは
い、
茶屋ガキ打ち地蔵尊でございました。
結構立派で大きくて、
はい、長寿の
はい、堂々とした地蔵さんでしたね。
ございます。
でちょっと行ったところでですね、はい、小川を渡ります。小さい川を、
小川ね、
小川を渡りまして、
多分これかなってやつありますけど、
はい、で今度ここにね、首藤さんという家があってね、はいはいはい、来られまして、でそこに犬がおったんですよ。
お、
従来ここ我々犬とはあんまり仲の良くない商売で、
前回ねなんかありましたよね、
でも
あ日の裏行きたかった犬に吠えられたっていうね、あいおいのあたりでありましたけど、
はい、でまあそういう時に必ず焼肉にするぞって怒鳴って、
はいはい、
スタッフの人にそんな言わんといてください、ちょっと品が落ちます言われてるん
ですけど、だいぶ落ちてますね、
はいはいはい。まあ、この時は本当にこの犬はね、首藤さんの家はね、
はい、
おとなしい犬でしたよ。犬小屋の中でね、すやすや寝てましたわ。わしらが通ってるのに、僕らが通った大概の犬が、ね、歯をむき出して怒るんですけども、やっぱりさすがこの飼い主によって違うんやなと思いましたね。
いや、あれはね、はい、まあ、犬ね、飼われてる方もこのラジオ聞いてると思うんですけど、はいはい、吠える犬はなんで吠えるか分かりますか？
何やろね、
あれはね、
うん、
自分がボスやと思ってるらしいです。
あ、そうですか。
で吠えへん犬は、
はいはい、
多分別にボスがいるから、
なるほど、
ボスに任せときゃええと、俺は寝ときゃええと、
サボっといたらいいんや
と、そういうことです。で、どっちが長生きするかっていうと、
はいはい、
吠えへん犬の方が完全に長生きするらしいですね。
まあ、です
ね、やっぱりボスは短命です、は
い、ね、まあ、傷つくこともあるしね、
そういうことです。
僕みたいに、まあ、汚い言葉かけたりして、
そういうことです。
ノイロデーになったりするんでしょ
うね。まあ、そのあたりを理解してたら、はい、こういう吠える犬も、まあ、ある意味かわいそうはかわいそうなんですよね。ちゃんと、
まあ、
ね、しつけされてないんで。
あ、なるほど、
ね、だから、まあ、ちょっとそういう文雄君もそれもし当時知ってたら、
あ、 そ、
そんな、ね、暴言は吐かなかったと思います。
キャラメルの一つでもあげてきたということ
で、ね、それあげたらあかんで、それ犬はあんまり
そういう
のはあげん方がいいと思います。
ほうほうほう、
はい、あ、首藤さんっていう方、
首藤さんやったと思うんですけどね。
なんか首藤さんってね、JR 大阪環状線の西九条かどっかに、
あ、あるんですか、
なんか病院が、ね、首藤院かなんか忘れました。首という字に富士って書くやつ
ですね。今度はね、主人の衆です
わ。ああ、主人の衆ですか、うんうん、じゃあ違うな。
いや、まあまあまあ似てるますよね。
はいはいはい、
まあ、その近くで、ほんで茅葺きの家を発見しました
ね。ああ、この家ね、
これはなかったんですか。
これはね、
はい、
ね、あるんですけど、
あ、
これ茅葺きが途端になってます。
おー、まあ、はい、ちょっと趣味が落ちたな。
多分これかな。ちゃんと僕事前に全部調べてるんで。
ありがとう、ありがとう。
あ、ちょっと、あ、どれかな、なんかね、どっかにあったんですよ。もうすぐ分かりました。
すごい
、うんうん、なんていうか、
当時なんかちょっと一瞬廃屋みたいな気がしたんですけども、
あ、
まあ、それをまた復活したんかもしれませんね。
ちょっと待ってくださいね。一応ね、73で一応僕全部その現在の姿のリンクあるんで、あ、これや、これ検索すると出てくるようにしてるんですよ。ちょっとごめんなさい、リスナーさん、ちょっとボタンボタンしてますけど、
うん、
これですね、はい、これここ行くと、
うん、
あ、これですね。
あ、これ変わったな。
けどね、
同じや、
屋根はね変わったんですけど、
同じや、
表向きは全然変わって、面構えは全然変わってないですね。
全然変わってないですね、
はい、
ちょっとGoogle の方が広角で撮ってる感じ、ね、
あ、そうそうそうそうそう、
僕はこれ多分日発と80ぐらいのレンズやと思うんですけど、
だいぶ大変やったよ、この撮んの。
あ、そう、大変
でっかい家やから、
そうそうそう、
ね、道も狭いし、
そういうことですよね。
だから屋根が、
うん、
屋根だけは変わってて、あとは基本、まあ、
まあ同じや、
同じですね、
うん、で、うん、家紋付きのね、ちゃんと瓦があってね、
うんうんうん、
まあこれやっぱり金持ちの家やったよなというような風格はありましたね。
うん、そうですね、まあ、ただ残念ながら、ね、かやぶ、まあ、残念ではないんですけど、かやぶきじゃなくなりまして、
まあね、そういうことですね、
トタン舗装になりました。
ちょっとぺちゃっとした感じがあって、
そうですね、
ちょっと上品さが欠けましたね。
まあ、ただすぐ分かりました、この家は、は
い、分かりました、
この家はすぐ分かりました。
ありがとうございます。
まあ、地元のなんか名士の方かなっていう感じですね。
はい、でそれでまた歩き出しまして、田んぼの中をどんどんどんどんと行くわけです。 けですよね、うんうんうんうん、でそれで次に着くのがちょっとページ1ページ飛ばしましてですね、はい、日の宮倉があったんですよ。
日の宮倉、
はい、大きな日の宮倉でしたね、はい、
これもねなんかどっかにあったんですけど、ね、僕今回見つけられなかったんですけど、
あ、そうですか、
あの多分あれですよね、紀子かなんかあるところですよね、
多分そうやと思いますね、うん、まあ、紀子があって日の宮倉があってということがセットになってます
ね、あの今でもちゃんとありました、
大きなラッパスピーカーがね上について、その日の宮倉のデザインが、はい、なんかエッフェル塔のデザインに似ててね、
ああ、
ここちょっと普通の日の宮倉と違うなと思ってね、あの下の方のこう膨らみとかあんなんですね、
すごいですねこれ、
大きなスピーカー、
当時の写真見たら、うん、ラッパがでかいな、
ものすごいでっぱいですよね、
大砲役員よりでかいくらいの、
どこまでこれ届くんかいなというようなね、ものすごい強力なラッパが、
だいぶこれ届きますね、
うん、届きすぎるんじゃないでしょうかね、やかましの方がむしろ心配ですよね、
これすごいなこの日の宮倉、
いいでしょ、
今まで見た中でも一に争うぐらいでかいですね、
うんうん、でかいしデザインがね、
あで登りやすいじゃないですか、
登りやすい登りやすい、
はしごもちゃんと、はいはい、ちょっと斜めばしごやから登りやすい、
だからまあ上からこれねあのホースを垂らして乾燥したりね、まあ、反射を鳴らしたりして、というまあその村のなんちゅうか力みたいなのがこもってますわね、
これ方向的に言うとラッパは、はいはい、この斑鳩寺方面向いてます ね、
向 い、 てますね、
いわゆる林田川を背中にして町の中に警報できるようにしてますね、
うん、これだけ大きいラッパ上どうして上げたんかいなっていうぐらい、ね、
確かにこれはすごい
かなりの重量ですよ ね、
そうですね、
これもちょユニークなもの入れておきましょう、これちょ
っとそうですね、はい、入れさせていただきます、
はいはい、それからさらに行きましてですね、はい、あの大きなあのお墓が出てきたんですよ、
あこれね、
はい、
これ何ですかこの墓、
これはね僕の一生懸命読んだんですけども、
はい、
陸軍歩兵中尉、
はい、
17位訓六と、
はい、
長谷川新しい中尉に書いてノート書くんですよね、
あ何行き、あ、ね、新か
新行き、
長谷川新の墓、
あ、まあ、そうかも分かりません、
ね、かもしれないですね、
はいはいはい、
あ
で、まあ、当時は百合の花がね、はい、ちゃんと備えてましてね、
あ、
まあまあ、大事にされてるんやなと、まあ、残念ながら
これですね、
あ漢字が違いますね、
これですよね、
これですよね、うん、あ字もちょっと違う、同じ
ですよ、一緒ですよ、
同じでしたね、
濡れてるからね当時は、
あだいぶ濡れてましたね、
でこのストリートビューの時はもうカラッカラですよ、これ
もう本当にこれ秋がなんか分かりませんけどすっきりしてますね、
けどなんか後ろの松はは
いなくなってますね、
いやいや あるけどめっちゃ綺麗に剪定されてる、
この時すごい
今の方が綺麗ちゃう、当時よりも
全然もう全然違いますわ
ね、
はいはい、
はい、
まあまあそんなのが発見しました、
田んぼと田んぼの間の、
はい、
山陽道沿いにありますね、
はい、
これ誰でしょうかね、あ、まあ、戦争行かれた方ってことかな、
どうでしょうね、これなんか、うん、あの歩兵注意の、ね、方
長谷川新さん、
新さん、
あ新さん、
あ
すぐ横にあるじゃないですか、
ああそうなんですよ、すぐ横ですよ、
この日の宮倉が、あ、ちゃいますか、文子、日の宮倉の、
あ、違う、
あれ変わってる、
あら
ラッパが小さくなってる、
あ
こんな金ありましたっけ、
ありました、ありました、ありました、
金ありました、
これはありました、
ラッパが小さくなってる、
あこれは偉いことですね、
ただ、
うん、
ラッパが小さくなってるんですけど、
はい、
ただええことは、
うん、ええことは、
うん、ええことは両方に聞こえるようになってます、ね、
あそうですね、
要は
小さいラッパが左右について
る、そうそう、林田川の方の人にも聞けるし、
イカ
ルガ寺の方の人にも、
はいはいはいはい、
放送が行くようになってるんで、当時はなんかもう斑鳩寺の方だけ助かったらええやんけみたいな感じ、
そうです、ね、
あいやけど文雄君当時も小さいスピーカーありますやん、ここほら、
あらあらありましたね、ちょっと小さすぎますね、今よりも、うん、
あの斑鳩寺に向いてる方のスピーカーがでかすぎて、反対側のスピーカーちょっとあんまり目立たなかったんですね、これ、
あそうです
ね、今日だいぶあのでかいのなくなってるな、
はい、
これ日の宮倉、
ね、危なかったでしょ、あれあ
んちょっと
こぼれそうでしたもんね、
ちょっとでかすぎますよね、
はい、まあまあこれで
ちゃんと日の宮がちゃんとありましたし、
で注意の、まあ、
お墓もありましたね、はいはい、
もうほんの近くです、注意
の、あ本当あの、はい、5メーターぐらいですね、近いですね、
すごい、まあね、どういう方やったか知りませんけ
ど、そうですね、
ご苦労さんでした、
まあ、お疲れさんでした、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあほんでまあこの辺でどんどん行きましょうね、
はい、
コンクリ製の大きな家が出てきたとか、
うん、
まあ、それからね有線のスピーカーの塔があったとか、
あ
下校中の学生に会ったとか、
はいはい、
その学生がねアイボーリー色のですねカッパを着て自転車通学の学生
やったとか、ね、あ雨降ってますからね、
そうですね、
はい、
まあ、あの稲葉行きますと自転車通学の学生に によく出会います
ね。はい、出会いますね。
はい、はい、で玉ねぎが吊るした家がある、
まあ、この辺りがその麻生の辺り
ですね。麻生ですね、はい、麻生です。であの利用麻生さんというね、利用さん、はい、散髪屋もありました。
ああ、今でもあったんちゃうかな
あると思いますよね。で花の庭のある吉田さんの家とかですね、はい、でそれとまあ先ほど言いましたその麻生というのは地元の人の話によると、まあ、あの
熊本
県の麻生の人がここまで来てこの、まあ、村落を開かれたというように、
いわゆるその麻生山の、ね、カルデラのあの部分ですね、
あの神さんを持ってきはってですね、それがその式内社の麻生神社になるんやというね。
ここにね麻生神社の
碑があるでしょ。
碑があって多分この田んぼの中の道を
ずっと行く
と北に行くとあるんでしょうね。
そうなんです。麻生神社悪いけどちょっと麻生神社行けなかったんですよね、はい、ただ碑だけ拝んでおきました。
あ、はい
はいはいはい、それで行きましょうね、はい、今度この辺から出てくるのが16時8分になってました。だいぶも歩きましたけども、
うん、
昭和35年に創業になったっていうですね、
うん、
東芝の大使工場が出てくるんですよ。
あ、これ相当でかいですね。
これはごっついですよ、
はい、
で東芝のですね大使工場がですねあって、うん、それからねもともとその東芝姫路工場と言ってたんですよね、
うん、
それの分工場みたいもんで大使工場2つがこれ東芝のまあこう帝国を作ってるわけですよね。でこの東芝の帝国が昭和35年にできて、
はい、
でなあの大使長が、まあ、なんちゅうか他のところともあの合併しなかって済んだというのは、
うん、
一挙にですねその東芝の社員の方たちの若いもんがね8000人もこの町に引っ越してきたんですって。で当時東芝の、まあ、いわゆるなんちゅうんですかカラーテレビがね、
うん、
もう全盛の時代で、でその製造に追いまくられてですね、でそのうちに結婚する人ができたり、
うん、
家族を呼び寄せる人が来てしたりして、なんかまあ地元の人によりますと2万人ぐらいの人がね人口が増えて、
うーん、
でもう税金は入るわ、実行は、まあ、子供は生まれるわで、なんで他のところと合併せなあかんねということになって大使は独立していくんやと。
これ結構その辰野市ができた過程が面白くて、
はい、
あのウィキペディアで調べたら、はい、もう皆さん見れるんですけど、
はい、
ね、これ面白かったのがね、1951年に、
うん、
その文雄君らが歩いた時の辰野市ってできてるんですよ。難しい龍の字の辰野市の方ができてて、で、まあ、そこからずっと辰野市ってあったんです、うん、文雄君たちが歩いた1996年もあって、うんうんうん、で2003年に、
うんうん、
また辰野市を大きいしようやみたいな協議会ができたんですよ ね、
なるほどね。
要はその今当時あった辰野市の周りの、まあ、新宮町とか揖保川町とかね、
はいはいはいはい、
でその中に大使町も実はその協議会の中入っとったんですよ、
はいはい、
これから頑張ってみんなで同じ市になりましょうっていう感じで入ってたんです、ま
あ、大きな市を作ろうと。
そういうことです、はい、それがね、でその2年後の2005年に、うんうん、今の辰野市、
はい、
ひらがなの辰野って書いて辰野市ができたんですけど、うんうん、なんとね、
うん、
その協議会に入ってたあの1市4町のうちの1町の、
はいはい、
大使長が、ね、もう脱会してるんですよ、うん、この協議会から、は
い、
要は大使長は新しい辰野市には入らんと、
なんと大使は大使やと、
揖保川郡大使長やぞと、は
い、なるほど、
でこの強気は何やねんと
分かってきた
思ったんですが、それ今の文雄君の言った 東芝
バックに、
東芝です、
ね、これがあったら別に合併することないと、
うん、そういうことです。
むしろ合併して税金取られるんやったら、
そういうことです。
あ、まあ、2万人ぐらいの人も増えるし、
そういうことです、
増えたし、はい、元気で行こうやということに、
まあ、大阪市を合併したがる大阪府みたいな図かもしれないですね。要は税金だけ吸われて、まあ、大阪市の場合市の独自性なくなるんちゃうかっていうね、まあ、そういう思ってる方もいると思うんですけど、はい、まあ、とにかくこの東芝はでかいですね。
巨大ですよ。
はい、で文雄くんがね当時歩いた時はね、
はいはい、
山陽道、旧山陽道沿いに東芝の社宅があったらしいんですよね。
う
ん、
ありました。これ、ね、書いてますよ僕も、
はい、
あの
今はね、うん、ないんですよ。今ね東芝の、うん、文雄くんが言ってるのこの辺りなんですよね。大使町役場のすぐ西側ぐらいに。はいはい、
役場もくっついとるわけやからね、
はい、社宅あったんですけど、今はねもうそこ全部さら地になって駐車場になってます。
そうですか。
巨大な、あ、これ東芝関係の駐車場です。
多分ね、
だってコインパーキングとかじゃなくてね。
ああ、もうそうですか。
東芝の関係車しか止めれないところなんですけど、
まあ、私的駐車場やつですね。
そういうことですよね。そうですか。はい、で、まあ、その駐車場を挟んで、
うん、
あの北側に大きな工場が、
うん、
だからまあ旧山陽道沿いにあるのは、うん、現在は駐車場、
はいはいはいはい、
はい、で東芝の工場自体はそこから北に行った、さっきちょっと言いました県道725っていう、まあ、昔の旧2号線らしいんですけ ど、まあ、その旧2号線沿いに、うん、東芝のでかい工場がまあそびえ立つということですね。
そうですか、そうですか、は
い、ただね、文雄君ね、まあ後からこれから言うかもしれないんですけど、東芝だけじゃないですよ、伊保川、あ、大市長は。
あ、分かった分かった、
また後で言います、
うん、まあ、それは聞きましょう、
はい、後で聞きます。
要は16時8分東芝で、はい、まあ、なるほどと思ったら、まあ、はい、あね、地元の人がそういう解説してくれはって、なるのと思いました。
東芝の力やぞと、
まあね、今ちょっと困りますけどね、東芝はね困ってますけど、あ、まあ、まあそれ置いといて、ね、当時はそんなんやったんでしょうね、はいはい、でマンション群ができた言ってましたね当時。
あ、
で例えばね、ファルネーゼイカルガっていうマンションこれ何のファルネーゼ
って、ファルネーゼ
なんかこうギリシャのね、パルネロン行ったみたいな気になるんですけど、
ね、
まあ、そんなんがあったり、はい、お酒屋さんもよく出てはりましたね。
あ、
やっぱり若い人多いからやっぱりいろいろあったんでしょうね、うん、まあ、そういうようなちょっとしたなんかね、感じがあったんですね。
なるほど、
マンション群がありです。でそれで、はい、イカルガへ入ったんですよ、
はい、でね、まあ、さっきちょっと僕は言いましたけど、はいはいはい、東芝だけはないぞということなんですが、あの、まあまあ何言うか不明感分かってると思うんですけど、神戸マッチっていうのはですね、まあこの旧山陽道沿いにありまして、まあさっきちょっとマッチのね話が林田川のところでありましたけど、
多分あれもそうでしょう、
はい、この辺りあのマッチでも有名でございまして、このね神戸マッチっていうのがね結構面白かったんですよね。今でもちゃんとあるマッチ屋さんなんですけど、で、あの、まあさっきなんか二宮尊徳出てきたじゃないですか。で僕はあんまり二宮尊徳そんな好きやないみたいな話したんですけど、まさにこの神戸マッチの創業者の人の人がね、佐賀山作一っていうんかな、まあ、作一さんっていう方がいらっしゃる。この方が神戸マッチの創業者なんですけど、
そうですか。
この人がまさにその、まあ、二宮尊徳と一緒かどうかは全然わかんないんですけど、まあ、小学校卒業してからずっとそのマッチ業界で働いた方で、
苦労しはって
めちゃめちゃ苦労して、で神戸マッチっていう会社を1929年、昭和でいうと4年らしいんですけど、
僕よりまだもっと上ですよね。
そうですね、まあそこで作ってマッチ製造とか、まあ最近はですねやっぱりマッチがちょっと下火になってきたらしいんで、特にあのライターができてからマッチがちょっと
使い捨てっていうのがありましたもん
ね。
あれが大きかったでしょうね。
でまあそこを経てですね、ティッシュ製造を始めたりとか、ポケットメモの製造を始めたりとか、まあ、
関連商品ですね。
そう、あと、まあ、文雄君関連でいうと、ホテルとか飲食店向けのコースター、
なるほど、
あんなも作ってはる。
要は持って帰るやつですね。
そうです、はいはい、要はあのテーブルと飲み物の間に入れるこの座布団みたいなやつですね。
なんかあの水気が、ね、テーブルに直接使うようにというかね、そんなんですね、
まあ、あんなも作ってはるらしくて、はいはい、で、で、まあ、この村では、はい、相当大事な会社で、ある意味東芝よりも大事かなと思った、あ、まあ、事例がありましてですね、まあ、この創業者の、佐賀山作一さんはですね、なんと1951年大市長が発足以来、2期8年にわたって町長を務めた方で、
はい、
名誉町長にもなっています。
あ、もう名士の人ですね。
そうですね。
あ、そうですか、
はい、で今でも、まあ、元気に会社は動いてるらしいです。
どんどん儲けてはるというか、税金を払ってはる。
税金を払って。で、僕、ここの会社がめっちゃ面白かったんが、はい、まあ、僕大体こういう会社調べるとき、今やったらホームページ調べて、ここまでしっかりしたホームページが神戸マッチあるんですけど、まあ、その創業が1929年とかいろいろ書いてるんですけど、あの大体の会社って、まあ、昭和とか平成とか書くんですよ。大正とかね。
あ、まあ、いわゆるそのなんちゅうか
言語
を使うわけ
で、僕は言語を使うのが大嫌いで、というのも、うん、要はその西暦何年か分からんかったら他のこととこう比較できないじゃないですか。 だからその度にあのインターネットでこう調べてね、平成4年は何年だみたいなことを、西暦何年だみたいな、
そうやね、
ここのホームページはね、
う
ん、最初に西暦書いてくれてるんですよ。
すごい、ね、
最初に西暦書いて、その後に括弧して
言語
昭和4年とか書いててね、これはね、あのこういうところに会社の姿勢って出るんですよ、実は。だから僕はもしかしたらこの神戸マッチは、 結構ええ会社ちゃうかなと、まあ、中入ったことないけど、まあ そうね、そういうところに、うんうん、あの気を配れる会社かなと。
あ、なるほどね、
はいはい、思いました。
よかった、
はいはい、まあ、ちゃんとホームページあるんで見てください皆さん、
ね、あの町はもう昔から、まあ、姫路が中心やとか、はい、まあ、神戸が中心やったら次姫路になって、うん、で姫路がまだあって、だんだんと姫路から広がってこの辺まで来て、うん、町産業はこの辺で今大きく発展しているということだろうね、う
ん
う
ん、そうですね、はい、まあ、だから元々なんか姫路市にあったんですけど会社は、はい、この神戸町は、それが1932年に現在地の伊保郡大使町のイカルガという場所に、まあ今の場所に移ったりした。もともとは神戸、ああの姫路にあったらしいです。
姫路がね、はい、わ、はい、かりました、はい、さあ、なイカルガですね、
はい、東芝とマッチを超えて、
はい、ありました、はい、はい、そうでしたね。
そして役場も超えて、
はい、で、まあ、ここは宿場ではなかった、なかったのに大名が泊まりたかったということで、これ五百位というんか、あれなんていうの、五百という字に井戸の井と書いて、
はい、
で十三の A と書いて、どう読むか分かりませんが、はい、こういうまあ大金持ちのような人がやはって、
はい、
この人がまあ本陣をやってはったと。
うん、
でここはもともと、まあ、いわゆる政府が指定した宿場ではないのに、
うんうんうん、
ここで泊まりたがる大名さんが結構おったとか、そんなんでこの五百位さんが、まあ、自分の豪邸を開放したりして、してですね、はいはい、泊まるところをよく作ったということですよね。でイカルガってどこかで聞いた名前ですよね。
なんか牛乳屋さんで、
ああイカルガ牛乳ってのね、
いやそんなリズム知らないですけど、
あ、いやいや、
はい、イカルガ牛乳って聞いたことあるし、
そうそうそう、うん、まあそれもそうやけども、もっと大きく言うて、はい、奈良県ですよ元は。
そうですよね、
ね、イカルガとかね、うん、あるいはもう全部その奈良県の法隆寺、
はい、
あの辺り全体イカルガって言ってるでしょ。
あ、
でこれとまあダイレクトに関係があるんです、ここは。
まあ、僕ら行くと今兵庫県ですからね、
兵庫県のイカルガ、
はい、
でこの2つそのイカルガでもある、あれ角というか隅というのが分からんけど、角度の角みたいに書いて、
はいは
い
はい、
その横で鳥と書く、
そう、
これもイカルガと読む、
はい、
でもう一つ反転の反に、
はい、
あの今度は鳩という字書いて、
はいはい、
寺とか、これもイカルガと読むと、
まあ、寺はいらないですけど、
あ、寺は言わない、寺言うたりがね、イカルガ寺という寺はあるんですけども、はいはい、まあ、要はそれ両方ともイカルガと読むんですよね。
そうなんですよ。
でこれ両方とも、はい、まあ、言うてみたら法隆寺の地元というか奈良の地元で、
はい、
で他にも奈良に関係のあるような名前がいっぱい出てくるわけですよね。
あ、
何回なと思って、これもわけわからんので、はい、まあ、地元の人に聞いてみたところですね、ほうほうほうほう、地元の人が言わはるには、
はい、
まあ、あのこの斑鳩寺の寺の方は、
うん、
どっちかというたら、まあ、聖徳太子さんが開祖であるですね、うん、大和にある法隆寺さんのですね、うんうん、まあ、支店みたいなもんやと。
あ、
まあ、銀行で言うたら
支店の
関係やと。
別院とか言い方ね、
別院か、まあ、
はい、しますけど、
うん、法隆寺の支院って言わはったかな。
あ、支える、
院というか、あの、はい、院は病院の院ですね、要は、まあ、ま
あ、
そういうもんや言うてありましたね。
あ、そうなんですね。
で当時そのまあね、これもあのざっくりした話で詳しくことわからない、
いやこれでね、詳しい話だとわけわからないですね。も
うこれははっきり分からん話した方がいいですよね。
はいはい、
まあ、推古天皇の14年というか606年にですね、
はい、
聖徳太子さんが、まあ、天皇、推古天皇のためにですね、
はい、
なんか法華経という、まあ、そういうお経をですね、
はい、
まあ、あの読んだりやったりしましてですね、
なんかそれが聖満経っていう、
まあ、そう、
まあ、あえて言わなかったですけど、
まあ、まあそんな、
そんな
難しい
と、ね、お経を読むという
読んで、
はい、
まあ、天皇様のことを、まあ、思いながらですね、
はい、
まあ、お役に立ったという、
なんか3日間やったらしいですよ、
まあ、そうね、もうそうですね、
3日間できますかそんな
、まあ、聖徳太子さんやったらできるん
できるんですかね、
うん、はい、そんなんでその聖徳太子さんのその行為に対してですね、
はい、
その当時のその推古天皇はものすごい喜ばはってですね、
はい、
聖徳太子さんに、
はい、
まあ、あの向こうの人の地元の人に言わすと360ヘクタールって言わったかね、
お
のお寺を、お寺じゃ領土を与えたと。
あ、はい、
お前ようやってくれた、こんだお礼にこんだけあげるわ言うて与えたというんですよね。でそれがその辺のどこの領土やったというと、
はい、
この近くの 米がよく取れるですね、はい、最高の電波とやったっていうわけですよ。
ああ、だからまあ 今僕らがいるあたりってことですよね、
あのあたりをもろた聖徳太子さんはですね、
水戸天皇から、
水戸天皇からもらって、はい、でそれでまあこの辺のことも考えてですね、
はい、
まあ奈良の大和の法隆寺のまあ支店というのか、
うん、
まあ、支部というのか、まあ、うん、あの分家というのか、そんなをここに作ったと。
あ、
でそれで、
はい、
まあ、斑鳩寺という寺がありですね、
はい、
あるいはまたその斑鳩という今度は角と書いて鳥と書くのがあったんですよ、
うんう
ん、でこれもね、あのこの斑鳩という地名は聖徳太子さんが天皇からもらったそういう領土みたいなものがね、
うん、
なんかどっかね、こことどっか全国3カ所ぐらいあるわけですけども、うん、そういうところにもろった領土のことを斑鳩っていうらしいですね。
あ、
でなんで斑鳩言うんですか言ったら、イカルガってイカルという鳥がね、
はい、
奈良にたくさんおったんやってありました。
あ、
でイカルガ、まあ、おるし、まあ、これイカルガ飛んでるところは奈良と同じ土地やというようなことからですね、この辺にもイカルガおったんでしょうね。
うん、
名前をつけて、
あ、
その鳥の関係する角の鳥のイカルガは鳥から来て、
はいはい、
奈良の、まあ、聖徳太子さんの領土やったところを表して、で今度イカルガ寺の方は法隆寺の支店ということ、法隆寺という名前をつけることができるのでですね、斑鳩寺という名前にしたと。
ああ、播州斑鳩寺、
そう、
お、
うん、そういうようなことをですね、あのおじいちゃんが話してくれはりましたね
おじいちゃんがね、
おじいちゃんが、まあ、支店とかおもろい言い方やったんですけども、まあ、あの僕にこいつ分かっとらへんな思ってね、分かりやすい言うてくれはったんと思う、はい、それでもまだ分かりにくいとこもあんねやけども、なんかなんか難しく言い出すと余計分かりにくくなるので、
だからまあ僕らが今いるこの辺りの地名が斑鳩っていうんですけど、まあ、それはその奈良の斑鳩がに関係してるっていう、まあ、てか鳥の斑鳩がいっぱいおったっていう、
で聖徳太子さんがその天皇からもろった土地のことを斑鳩という、斑鳩がという
言
ったというね、
あ、
まあ、それ以上になるとこれも歴史の先生に来てもらうと分からんんですけど、我々はまあその辺のところで我慢しながらですね、
はい、
そういえばいろいろと奈良と同じ地名がいっぱい出てくるんですこの辺ね。
そうですね、うんうん、だから僕ら今最後旧山陽道にいるんですけど、うんうん、まあ、旧山陽道この先もずっと続きますけど、
ま
あ、一応旧山陽道今回のボラボラここで終わって、
そうそう、
でどうも文雄君たち一行は、
はい、
ここからあの左に曲がって、
はい、左に曲がって
ずっとあの北上してるんですよね。
はい、そうです。
で、なんで北上したんかなと思ったら、
はい、
まあ、この先にあります斑鳩寺に訪問してます。
そうですね、
はい、
いわゆる法隆寺の支店という、
はい、
まあ、斑鳩寺へ行ってですね、
うん、
それはまあ法隆寺よりもできたもっと新しいできた、あるいはまたもう焼けてしまったとかいろいろあるんですけどね、昔の建物としては室町時代のまあ三重の塔があるとかね、
うん、
あるいはまあ、あの重要文化財の品物があったり、
うん、
まあ、その宝物殿には地球儀っていうのがあってですね、
あ、
もうこれもびっくりしましたけども、こんな昔から、まあ、どこまでが、まあ、ほんまかほんまかわからん
の
です
ね。ザクロみたいな感じですね、これ、まあ、これ地球儀なんですか。
そうですね、アメリカの、まあ、本土なんか あのほとんどなんちゅうかそのままうまいことこうね、
うん、
あのでこぼこが作ってるんですよ。
アメリカ？
アメリカの本土とかね、メキシコのあたりの。
あ、そうなんですか。
地球儀なんですよこれ。
え、これほんまに地球儀なの？
まあ、そういうことです
よね。なんかソフトボールぐらいの大きさってなんかに書いてたんですけど、
砲丸投げぐらいですよね。
それはわかんないですけど、詳しく言われたらわかんないですけど、
は
い、
あの直径約10センチと書いてますね、僕はね。
10センチだとそんなでかないやろ、砲丸投げそんなでかい。あ、そうか、でかいか、直径10ってだいぶでかいな。
石にですね、大陸などの掘ったものと書いてあるんですけども、これ掘ったのか、まあ、もうこういう石があったのか、そこは分からないんですが、
これが何、その斑鳩寺の、
はい、まあ、地理石という石でね、
中にあるその
宝物の一つです。
あ、
他にもいろいろ宝物があるんですよ。
年代不詳って書いてますけどね。
年代不詳ですね、はい、まあ、あの面白いって面白いし、不思議っちゃ不思議やし、
怪しいですね。
怪しいといえば怪しいし、まあ、あの多分あの
古地球儀って書いてますけどね。
こっち古いね、
地球儀、古い地球儀って、はい、その文雄君の写真にはね。
そうですね、
そう書いてます。
方眼と同じや言うてみたり、僕も不思議やったんでしょうね。方眼やや小さいかと書いたりしてます
ね、うん、多分小さいですね。
アメリカ大陸のところを見たら あまりの正確さに僕はびっくりしたとか。
あ、ということはこの写真に写ってるこれが多分アメリカ大陸かな。
多分そうでしょうね。
これな、なんなん、これ聖徳太子と関係あんの？
まあ、それは分からん。
あ、それは分からんな、
うんうんうん、まあなんせこういうありがたいもんっていうのは寺にあるもんやないですか、
う
んね、
そうです
ね、だからまあ寺の素朴な信仰を支えてたですね、うん、そういう宝物の中の一つが僕はまあ地球儀なんかに興味を持ってましたからね、
はいはい、
こんな面白いケースに入ってね、
なんか大事そうにね、
こんな地球儀重いじゃないですか、指輪の高級指輪が入ってる巨大なケースみたいなのをバッと開けたらね、昔の地球儀が出てくるっていうのも
勇気
あったんで、ね、うん、もう純粋に楽しんでね。
あとこれなんですか？
これなんかそういう書類ですよ。
地図？
地図の
掛け軸みたいなやつですよね。
まあ、こんなんがいっぱいあるんですわ。
あ、
宝物殿ではね。
宝物殿ね、
はい、
で最後にこれ写ってんのが、
はい、
これ三重の塔ですか、
はい、室町時代にできたという、あ、まあ、昔 の、 そのまあ支店やったお寺のまあ、残りもみたいなことです、ね、
これが今のイカルガ寺にあるってことですね。
あの中境内であります、
はい、まあ、これはもう27年前も今も変わってないです。
多分さ変わってないと思います。
一応 Google で見ました。
残ってるはずですよね。
残ってます、
はいはい、そうですね。もともとはまあ寺の方は戦国時代に燃えたとか、
うん、
なんかいろいろ燃えたり来たりしたから江戸時代に再建したのがまた燃えたとかいうことで、
うん、
まあ、あの浮き沈みはいっぱいあったんですけども。
あ、再建してるんですね。
再建が2回ぐらいあったんかな。
あ、
ただこの室町時代のものとか宝物については昔のものは残っているということで、それが宝物殿に収まった、う
ん、立派な三重の塔ですよこれ。
もうすごいいいですよね。
すごいですよね。
こんなん品がありますね。
そうですね、う
ん、まあ、こんなこと僕は言うもんね。
さっきの、ね、タワー式排水塔もでかかった
よ。
この三重の塔もでかいですよ。
そうですね、
はい、
まあ、そういうような面白いところですここは
ね、
うん。名前も大使町なんていう名前もね。
いや、辰野市に入らんかったっていうのもすごいなと思うし、
東芝さんの話とか ね、
ね、
神戸町の話とかいろいろ出てきました ね、 ね、今日はね、はい、
じゃあここで一応もう終わりと、
このまま寺の門前で解散しました。
16時30分って書いてますけど、
そんなもんですかね。
まあそれぐらいですかね。
そんなもんやと思いますよね。
まあ実際に、はい、ね、旧山陽道ボラボラしたのはもうちょっと早かったかもしれないんですけど、うん、
はい、解散はね17時4分に解散してます。
17時4分ですね、
はい、で僕が歩数が、はい、12,650歩、
12,650、はい、
ディレクターさんが17,53歩でしたね。
ああ、なるほど。
まあ相変わらず僕の方が
む
ちゃくちゃ歩き回ってるから歩数が増えるんでしょう。
6.5 キロぐらい、
まあ大体ね、
やって、
ああ、なるほど、
はい、じゃあこっからあれかな、どうやって帰ったんかな。
もうこれはストレートにもうどかあの
なんか近くにね、阿保市駅が、
阿保市から多分姫路まで行って、
はい、あのいわゆる在来線
で、ね、
阿保市駅、はい、JR の、 あの、
はいはい、
阿保市駅があるんで、まあ、ちょっと歩きますけどね。
あ、まあ歩きますね、
はい、旧山陽道からは、
まあ、そんなに距離ではないですよね。雨も止んでたし、まあ、靴ではなかったですね。
わかりました。
で在来線で姫路へ行って、
うん、
で姫路駅のホームからですね、
はい、
姫路城を拝んで、
あ、これね、あ、ね、ここから見えますっていうのが
書いてるんですよ、ね、
ここからお城が見えますみたいな、
はい、
あんま見えないですけど、
ね、ビルとビルの間に挟まれて、
いわゆる白鷺城ってい
う、もう1メートル歩いたら消えてくるんですけどね、まあ、それを一応写真に収めて、
はいはい、写真もねちゃんと見えてますよ、は
い、ありがとうございます、
はい、
それで新幹線に乗って新大阪へ帰ってきて、
はい、
でそこから地下鉄に乗って千日王まで帰って自宅着ということ
ですね。なるほど、お疲れさんです、
はいはいはい、まあ、あの半日の旅でしたけど結構充実した面白い旅でしたね。
そうですね、やっぱりもう、はい、大阪からの距離がだんだん短くなってきてるんで、
そうそう、
あのスタートもだんだん遅くてもいいようになってきまして、
ね、ね、
はい、まあ、ちょっと余裕のあるボラボラが
そうです、
今後も楽しめるかなと思います。
そうですね、あの、はい、京都まで一緒に歩きましょう。
そうですね、
はい、
というわけで今回は JR 辰野駅から大使町イカルガ寺ボラボラでございまして、次回はまたこのイカルガ寺のすぐ近くの旧山陽道から、
はい、
京都を目指して歩くということでございまして、27年前の文雄君、そしてラジオのスタッフの皆さん、
はい、
ラジオリスナーの皆さん、そして JOBBB、また YouTube の皆さん、お疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい、またあの2週間後ぐらいに
できますね。
そうですね、あの次回の JOBBB、はい、ですね、山陽道ボラボラ64が始まると思いますので、
これ発掘しながらですね、
はい、
皆さんにお届けしたいと思います。
これ皆さんにこの地図見せたいです。
あ、まあ見せて、まあ、
見せん方がいいかな、
こちらのノートとかね。まあ、まあ見せん方がいいのか、
まあ、あのチャンスがあったらまた YouTube で見せます
ので、そうですね、
皆さんご期待ください、
はい。